皆さんこんにちは、藤原直哉です。日本再生プログラム推進フォーラムの事業並びに日本再生戦略講演会も、今はウイルス蔓延下ということでありましてですね、オンラインでのお届けという形になっております。なかなかですね、厳しい状況でもありますけども、まあ従前からですね、何か起きるだろうと思っていた方々にとってみればいよいよ来たかなという感じだと思うんですね。で、まあ今後のことをちょっと少し含めてですね、考えていかなきゃいけないことが非常に多いんじゃないかなと思うんですね。で、まずですね、今の状況をちょっと見てみたいと思うんですが、日本のウイルス感染流行の広がりなんですけども、まず国内感染者は東京がダントツに多いです。で、年代は20代から50代が多いんですね。それから新規の死者が増加中なんです。新規の死者って変な言葉かもしれませんけども、累積と新規と分けて出てるんで、まあちょっとそれで、こう分けて言葉を使ってるんですが、これ東洋経済が毎日更新しております国内感染の状況なんですね。全体として見るとですね、感染者数減ってるように見えますが、いや、これは検査してない可能性があるんで、よくわからないんですよ。で、特に問題はですね、ここですね、まずですね、今ほとんどの感染者は、感染者はだからまず東京が多いんですね。東京がダントツで1番です。2番目が大阪なんだけど、まあ3倍ですよね。東京が大阪の3倍いるんですね。それから岩手は、まあゼロですよね、今ね。今ゼロで。ですから、とにかく東京が一番多いんですね。で、ここに東京都の感染者数、その他出ておりますが、ここ、PCR 検査人数が横ばいになっちゃってますよね。これ5月2日までのデータなんですけども。だからこれ、感染者の数って、陽性率異様に高いですよね。これもっと調査したら、すごい数になる可能性ありますよね。神戸市立大学で、外来患者さんを調べたら、約 3% が抗体を持ってたと、いう話がありまして、まあ 3% から 5% ぐらいは感染したことがあるんじゃないかと言われてるんですね。でもその抗体持ってるから今度絶対感染しないかっていうと、いや、その陰性になった人が再び陽性になったりする人がいますからね。あるいはまた入院する人もいるんで、なんか本当にこれ抗体がどこまであるのかよくわからないです。役に立ってるのかわからないですよね。まあとにかくそんなことで、東京都がですね一番多いんですね。だから東京って最後までこれ封鎖解除されない可能性ありますよね。東京はすごく危ない状況じゃないかなと思うんですね。で、私もこのあれですね、武漢で去年の12月にまあ最初の患者が出た頃からまあネットを中心にですね、こう中国の様子を見ております。それからその後はヨーロッパ、アメリカに行きましたよね。東京の今の様子って、北イタリアとか、あるいはその、ニューヨークとか、それから2月の武漢にちょっと似てるところがあるんですよね。初めのうちは高齢者がかかって高齢者が亡くなったんですが、だんだん若い人が感染増えてきて、で、この後だから若い方で死者が増えてくると、それは非常に危険な状況ですよね。例えばこれ見るとですね、今のところ亡くなる方の多くは、50代以上ですよね。で、40代からですね、やっぱり重症化の方増えていて、これがだから下の年代に来るかどうかですよね。スペイン風邪の時は、あれ2年目がですね、若い方が中心に亡くなるんですね。2年目の流行って一番怖かったやつで、毒性が強くなったやつですから、2年目が一番恐ろしかったんですけども、まあ果たして、今の東京は、武漢、ニューヨークの二の舞になるのか、そうでならなくて終わるのかは、私はまだわからないと思いますね。で、まあ小池百合子一人がはしゃいでるんだけども、あれ、非常に危ないことをやってる可能性ありますよね。それから今頃になってですね、検査をもっとしましょうみたいなことを厚労省も言ってんだけど、一体何をやってるかって話なんですね。37度の縛りをやめましょうとか今頃言い出しててですね、あんたら一体何やってんのっていう話だと思うんですよね。で、 完全に後手に回った日本政府の対策って話なんですけども、もうこのウイルスですね、もう中国で始まった時から方向性としてはこうだったんですよ。そのロックダウンをしても家庭内感染とか医療施設内、介護施設内での、老人施設内でのその感染と死亡がものすごく多かったんですね。だからまず封鎖をしたって簡単に感染や死亡は収まらないんですよ。北イタリアがそうでしたね。北イタリアはかなり早くから全面ロックダウンをかけたんだけど、まあとにかく家庭内感染と老人施設でのその死亡が多かった、感染死亡が多かったんですよ。ですからこのウイルスはもうとにかく早く隔離するしか方法がないんですね。家庭にいるなんつったら家庭中感染しちゃって、あれ武漢だとかニューヨークでは一家全滅って例が少なくなかったんですよ。医者がもういっぱいだし、どこにも行けないから一家全滅って例がよく出てきたんですね。特に武漢なんかは中国政府がもう収容施設もないと家の入り口をですね、あの封鎖しちゃって中で餓死させる戦法を取りましたよね。むちゃくちゃなことやったんですよね。ですからその軽症者をほっとくとですね、大変なことになると、まず一つは感染広げるって最初から分かってました。二つ目は集団免疫は役に立つか立たないかが全然分からないってことなんですね。天然痘のようにですね、集団免疫で病気が排除できたって例はありますけども、このウイルス最初から抗体があるのかないのか、抗体できないっていう説もあるんですね。そうなってくると集団免疫なるものは全然役に立たないわけですよ。イギリスははじめ集団免疫ということで、まああまりその規制をかけなかったんだけども、むちゃくちゃ死亡者が増えちゃって、で慌ててそのまあそのね隔離して、で首相も死にかけましたよね。ジョンソン首相一回死にかけたじゃないですか。ああいうことになるんですよ。で分かってたのに手打たなかったですよね。それからそもそもワクチンだとか治療薬って話があるんだけども、今回のコロナウイルス、新型コロナウイルスは100年前のスペイン風邪によく似てるんですよ。症状からですね、様子から、例えば血栓ができる話もですね、あれね、川崎病みたいな症状が出るって話あるでしょう。あるいはその突然死するっていう例も、あんなのもですね、実はその大正時代のスペイン風邪によく出てくる話なんですよ。体中に、例えば、突然死した場合は、肺なんかにですね、よく出血酸がたくさんあったとか、肺胞の中にですね、血がたくさん溜まってたとかですね、そういう話があって、どうも出血もやっぱするんですよね。で、同時にですね、これ免疫作用だから、エイズと同じで、免疫を抑制したら今度他の病気出ちゃうでしょ。なんともやりがたいんですよ。それからそもそも大体スペイン風邪の時に世界中が大変な被害を被ったわけですよ。あれから100年経ってんのにまだこのコロナウイルスワクチンないんですよ。それから治療薬ないんですよ。だからいかに難しいウイルスかってなんかわかりますよね。あれだけとんでもない疫病流行で大変な被害を出したあの大正時代のスペイン風邪から100年経ってもまだワクチンもないし治療薬もないんですよ。だからなんかトランプ大統領はね、秋にはワクチン間に合わせることとか言ってるけども、本当にできるのかどうかですよね。で、あのスペイン風邪の時もですね、いろんな薬試すんですね。いろんな薬を試して効いたとか効かなかったとかいう話はいくらでも調べると出てきます。今回も同じでいろんな薬皆さん試してます。アビガン含めてね。効けばそれで OK なんですけども、しかし私は非常にその危惧することがいくつもありまして、まず第一にですね、これその東京がまず1回目の感染でどうなるかですよ。武漢ニューヨークみたいにならないって保証はどこにもないんで、本当にならないで済むのかどうかですね。で最大の山場は2年目に来ると思いますね。大正のスペイン風邪も2年目が一番ひどかったんです。で今回1回目はですね、12月から武漢で始まって地球をぐるっと一周しましたね。で今ロシアがものすごい感染者出てますよね。まあ、そこまで来るのに4ヶ月ぐらいかかってますよね。しかし2回目の感染ということになると北半球は一斉に始まりますよね。北半球一斉に始まると思いません？2回目の感染なら。そうなってきた時ですね、マスクもアルコールも医療設備も人工呼吸器も全然足りなくなる可能性あるんじゃないですか？北半球同時にってことになると、しかもそれ症状激しいやつが来た場合ですよ。重症者が多発するようなものすごいのが来た場合は、 それ2年目ってほとんどお手上げで完全なる医療崩壊に北半球同時に来ちゃいますよね。それみんな考えてるのかなと思って。でだからこの1年目って今ですけども、まあ、これから夏になってくればね、大正時代のスペイン風邪のことを例に引けば感染はあまりしなくなるんですね。夏はちょっと死亡者も減ってくんですよ。果たしてそれで夏にみんな大騒ぎしてって冬以降本当に大丈夫かなと。まあどこも出ていかなくたって家庭内感染とかするから、同じって言えば同じかもしれないんですけども、まあとにかく2年目は尋常じゃないんで、だからやっぱりこの2年目の今頃ですね、来年の今頃みんな無事でいるんだろうかと、社会どうなってるんだろうかとか、こういうとこすごく大事ですよね。で、ですからその大きな見通しを全然持ってないんじゃないかと思うんですよね。アベノマスクもそうですよね。なんかバカみたいに布マスク配ると。で、実際にはもうマスクの増産って始まってたじゃないですか。みんな世界中猛烈な勢いでマスクの増産やってるから、それはやがて店頭に並び出すのは時間の問題でしたよね。何の意味もないわけでありますよ。バカみたいな話で、あれなんか警察から来たなんか、審議官だからなんか、補佐官なんかが言ったんですって、あの杉田っていうのがですね、新聞、週刊誌に載ってましたけども、官邸の金正恩とか書いてあって、まあこれがですね、無理押ししたと、まあ書いてありますから、まあいかにもありそうな話だよね。まあ所詮警察の考えることですからね。まあそんな話もあるんですが、まあ根本的なところで完全に後手に回ったと思いますね。で、軽症者が突然重症化し亡くなるって言えば、もう部下の時からよくあるわけですよ。道歩いてていきなり倒れて亡くなる人がいるとかもたくさん出てたわけ。で、それからまあアメリカでもたくさんいたわけ。ヨーロッパでも。何にも耐えてしないので自宅にいてくださいと。いまだに自宅で、いる経過観察の人が何百人もいますよね。何かあったら電話してくださいと。じゃあ電話したと。ところが、その、救急車がね、その、たらい回されたとかですね、病院がないとかね、あれ一刻を争いますからね、呼吸困難になっちゃったら、もう数分のうち亡くなることありますからね、間に合わないことありますよね。で、あれ、だからやっぱり東京は、これからあと数ヶ月するとですね、東京で何人亡くなったかっていうデータ出てくるじゃないですか。もう武漢もそうだったんですよ。火葬場で見るしかなかったんです。どれだけ亡くなったかっていうのは。火葬場で見るしかなくて。で、最初のうちなんか埋葬もしましたよね。あの、巨大な穴掘ってたのも目撃されてますからね。あれ多分埋葬してるんですね。火葬間に合わなくて。一番初めの時は。で、アメリカ政府の、こう、インテリジェンスの連中の発表だと、4月の後半、約2週間ぐらいで武漢の火葬場全体で4万5500体を火葬したってなんか言ってますよね。すっごい数亡くなってて、多分だから公表した2000何十人の10倍から100倍ですよね。10倍から100倍の感染者と死亡者がいたんだというふうに考えるべきですよね。あれはね、同じようなことは多分世界中にあって、アメリカなんかでも公表している数よりはるかに多くの方が亡くなってると。コロナと診断されないで亡くなった方を入れれば相当な数になると、だから肺炎のような症状とか原因不明で亡くなるとかね、あの急性のね心不全ですよね、あのぽっくり亡くなっちゃうケースがあるんで、まあそんな話も出てますわね。だから完全にこれ後手に回っちゃったなと。問題はですから、この2回目の感染流行どうなるかということでありますね。それでちょっとこれも見ていただきたいんですが、これも前にちょっとやったと思いますけども、ウイルスの、まあ、変異の様子を示した図でありますよね。この、一番初めですね、こう出てきたのが、あの、武漢型と言われるウイルスですよね。この紫ですよね。で、これが始まってヨーロッパに行くんですね。ヨーロッパ、これ黄色と緑でヨーロッパ型ですよね。それが、これアメリカに行って赤になるわけです。アメリカ型ですよね。で、そこに今度は、これがそのオーストラリアで、あともう一つ見ると、ロシアと中東もちょっと色が違いますよね。これだからみんな変異してんですよね、これ。で、今日本はヨーロッパ型と言われてるんですが、結構高齢者がたくさん亡くなりますよね。でもなんかこう見ていて一番ひどそうなのがアメリカ型ですよね。アメリカ型っていうのはとにかくボンボンボンボンニューヨークでもなくなっちゃいますよね。一番武漢はなんか2種類あったんですよ。マイルドなやつと激しいやつがあって、武漢の激しいやつってやつが とにかく2日3日で一家全滅するようなそういうやつですよね。今回なんかまずニュージャージーで出ましたですよね。ニュージャージーでなんか一家全滅みたいな話がなっちゃって、おお、これはなんか武漢のすごいやつだなと。で、特にニューヨークですよ。あのカリフォルニアとかなんかはロックダウンが効いたのかな、とにかくあんまりそんな死者バタバタではなくて、セントルイスも一時大変だったと思うんですが、とにかくニューヨークな、ニューヨークはなんかとにかくバタバタ死者が出ちゃって、で、その遺体安置所とか、それから埋設場所が足りなくなっちゃって 大騒ぎになっちゃったというのがそのニューヨークですよね。だから武漢で激しいやつ、それからニューヨーク型が入ってくると、これは偉いことですよね。今アメリカ軍がすごい感染してますね。特に海軍ですね。あと陸軍もそうですね。韓国なんかは一応国内でちゃんと抑え込んだんだけど、あれアメリカ陸軍がテグにいますよね。あの連中を持ってくんじゃないです。それから台湾も海軍がウイルスを持ってきましたよね。あれアメリカ軍とコンタクトありますよね。だから自衛隊だって本当どうなってるかですよね。うん、だからああいうの見てると、米軍って実はその大正時のスペイン風邪も世界にあれウイルス持ってった一番は米軍だったんです。あれカンザス州かなんかで始まったんじゃない、あれ米軍が世界に持ってっちゃうんだよね。今回もなんか米軍危ないよね正直言って、ウイルス持ってこない人も限らないし、まあとにかくアメリカ型って一番なんか怖いですよね。それから、これですけども、これがその大正時代のスペイン風邪の当時の写真の一部であります。まあ、今とよく似てるんですね。皆さんよくマスクしてます、隔離してます。で、いろんな薬も試してて、しかしバタバタなくなるんで、まあ、お葬式なんかも大変だったという、まあ、当時の様子ですね。で、実はね、これ日本でございますと、日本というか世界中が第一次世界大戦の時なんでね、一次大戦中から始まりまして、一次大戦が終わって、で、その戦後の反動恐慌、戦後恐慌に至るその時期のことなんですよ。ですから、こうバブルの頂点のところで始まった大感染で、で、そのバブルの崩壊、恐慌とともにウイルス終わったんですね。今とそっくりなんですね。今本当にだから恐慌になってきたじゃないですか。まさに恐慌とともに始まり、で、恐慌になったらこのウイルスが消えてったんですね。ですからこの当時のウイルスは別に人の力でウイルスを退治したわけではなくて、自然にウイルスは消えたんです。別にそのワクチンとか未だにないわけですから、この大正時代のスペイン風邪も自然に始まって自然に終わったんですね。だからウイルスは別に人分けしたわけではありません。ですから今回も同じで、いや、ウイルスがいつ消えるのかはウイルスに引かないと分かりません。だから人は分からないんです。だからウイルス蔓延している間っていうのは、前にも言いましたけども、津波来襲中と同じで、これはもう避難救助しかありません。今のだからウイルスに対する 対応というのは、我々は、避難救助しかできないんです。救助というのは病院に担ぎ込んで重症化しないように、重症化したら亡くならないようにというのが救助ですよね。それから避難というのが、一つは自粛です、ロックダウンです。それから病院にいること、隔離施設に入ること、これが避難なんですね。避難救助というのは、例えば津波が来た場合は津波来襲中のことですよ。津波が来るぞって言ったら、あ、台風来るぞって言ったら避難所に入りますよね。皆さん、避難所にいる時の生活は誰が面倒見るんでしたっけ？国が面倒見る、行政が面倒見るんですね。避難所に入れといてですね、食い物ありませんよ、金は自分で稼いでくださいなんてね、そういうバカなことを言うことはありえないわけですよ。避難所にいる間は全部国が面倒見なきゃダメですね。それが避難所生活というものです。避難所にいる、自粛する、ロックダウンになってったら自力で生活はできません。したがってこれは行政が面倒を見るしかありません。それからやっぱり避難と救助の段階はですね、人がですね、専門家が対処するしかないんですね。まあですから、その病気になったら医者が治すしかないでしょうしですね、それから治すとか手当てするしかないでしょうし、それからやっぱりね、各種専門家に動いてもらわないとそれはダメですから、やっぱ専門家が避難救助はしなきゃダメですよね。避難所だって専門の人に作ってもらわなきゃダメですよね。で、先ほどのちょっと、これ見るとですね、これがですね、どっか死亡者出てたと思います。これ死亡者数ですね、これ死亡者数、まあこれ累計でね、これ新規も 結構これ増えてますよね。非常にその危険な状況じゃないかなと思うんですよね。やっぱりこれ避難ができてないってことだと思うんですよ。死亡者数がやっぱりこう増えてきてるっていうことは、ちゃんと避難ができてないってことだと思うんですね。で、避難所の生活を安心して送ってもらえば皆さん避難すると思うんですよ。だからそれは安心して送らせなきゃダメですよ。女金がいくらでも出るって言うけども、いや、大体このあたりが日本と世界のこれからの一つ大きな違いの部分なんですが、日本今見てて非常に強く感じるのは、日本だけの世界もそうなんだけど、金を持って世界に高飛びするっていうことがなかなかできないでしょ。ハイパーインフレになってくるかどうかの一つの分かれ道はですね、出した金が外国に逃げるかどうかなんですよ。外国からどえらい借金してると、出した金はほとんど借金の返済に消えて国外に出てしまいます。こういう場合はですね、金を出せば出すほど国内はハイパーインフレ、外国人は儲かる、外国に金を持って逃げる人は儲かる、でも国内はハイパーインフレで国民途端の苦しみということになるんで、その判定するまず第一は、出した金が海外に逃げるかどうかですね。今のところはですね、多くの人たちはもらった金は貯金に入れますよね。貯金って言ったら銀行の預金ですよね。だから大体国内に留まってるんですよね、あれ。二つ目は、再建とか復興に必要な人が国内にいるかいないかです。さっき言ったように、まず今は避難と救助の段階です。しかしこの後ですね、まあ夏になると結構緩んできて動けるようになるでしょうね。全面的かどうかわかりませんが、まあ動けるようになりますよね。たまり場なんかも、今はみんなズームたまり場だと思うんですが、今度はリアルたまり場も開けるようになりますよね。で、そうなってった時に、今度は復旧って話なんですね。とりあえず閉めていた店をもう一回開けてみよう、それから止まってたものをオープンしてみよう、ディズニーランドも何度もですね、閉まってたものをオープンしてみよう、飛行機をもう一回飛ばしてみよう、観光バスも走らせてみようって話になりますね。その時にどれぐらい元に戻るかです。これが復旧です。どうでしょうね、世界見てるとせいぜい半分だと思いますがね、慣らしてみてせいぜい半分じゃないです、元に戻る部分というのは。例えば構造的な変化も結構起きてますよね。例えばズームなんか皆さん使ってるから、ズーム会議だとかオンラインでその仕事するってことは当たり前に皆さんできるようになったし、あとそれからお持ち帰りだとか宅配というで物を買う人ってすごく増えましたよね。食品食べるものもそうでしょう。だからこういうのは新しい生活習慣として定着するでしょうから、なかなか完全に元には戻らないですよね。店頭小売業になかなか戻らない。趨勢として店頭小売業って、まあ、衰退の中にありましたからね。こういうのってむしろ衰退加速させる可能性ありますよね。それからなかなか人々は外国に出たがらないんじゃない。それから地域もそうです。やっぱり外物は入れたくないっていう防衛反応が全世界ものすごく強烈ですよね。だからあんまり地域を超えた観光っていうのはしばらくは活発化しないかもしれない。それから企業経営もそうですよね。全世界で一番安いところで調達し、一番高いところ、一番安く作れるところで作って、で一番高く売れるところで売るという、もうそういうグローバル戦略はほとんど不可能だと思いますね。企業も活動の場所からサプライチェーンまで全部考え直していくことになります。ほとそれに伴って物流とか運輸なんかも元に戻らないものもあるし、それからこの際に閉鎖される工場とか事務所たくさんあるでしょうね。それから特にかくこのウイルスはですね、大都市が危ないんですよ。ますます多くの人たちは大都市から離れていくでしょう。大都市のとその近郊の家とか事務所は間違いなく余ってきますよね。これ間違いなくバブル崩壊になってきますよね。そうすると復旧と言いましても、どこまで復旧するかです。と3つ目が復興なんです。じゃあどうしようかって話です。で、今までとのように戻らないとしたら何か新しいことをするしかないでしょ。この復興っていうのが必要になってくるんですね。で、このバブル崩壊っていうことになると、大正時代もそうなんだけど、全く元に戻らないから、どう復興させるかっていうところがその時のポイントで、やっぱりそれが時流を随分反映するんですね。正直言って今世界は決して全体主義に向かってませんですよ。反対ですよ。今なんとなく封鎖とかなんとか言って皆さんがルールっていうのは、これ避難所生活だからです。完全にこれは避難所生活で、避難救助の段階だからこれは大騒ぎなんで、皆さんこの間にものすごい不満が溜まってるんですね。不満が溜まってて、この避難救助ってのはものすごい不満が溜まるんですよ。津波の避難所もそうだったし、災害の避難所もそうでしょ。あれ閉じた後どうなりました？猛烈な不信感が生まれますよね。 行政だとか国に対する猛烈な不信感が生まれてきて、あれ元戻らないじゃないですか。今回全く同じです。ひどいことされちゃったと、中国にはウイルスをね漏らされですね、政府はですねろくな対処もしないでね、汚れたマスクを送りつけようだと、で休業補償もろくにしないと、死にかけたと、どうしてくれるんだって話がですね、いよいよ復旧の段階から始まるんですよ。元に戻んないじゃないか、お前どうすんだと、どうしてくれるっていう話がですね、元に戻る出てくるんですよ。だから全体主義に反対ですよ。みんなが大騒ぎ始めるんですよ。対象と今まで何が違うか、いろいろ違うとかありますが、まず一つは情報です。今の人たちは多くのことを知ってるんです。ですから政府は嘘をつけないんです。二つ目はやはり国民国家というものの寿命です。当時はもともとバラバラだった各国が、この戦争一次大戦を契機に国民国家として再結集していく時期を迎えてたんですね。国民国家の最後の花みたいなもんですよね。世界的な国民国家の大連合が生まれていく、その始まりが第一次世界大戦でしたよね。だから国民国家の最後の花が咲いたのが20世紀で、その入り口にあったのがスペイン風邪が第一次大戦です。ですからこれは、これ以前はサラリーマンで日本もあまりいないしね、職人の世界で、職人と農民の世界だからバラバラだったんですよ。これがどんどんどんどん一つの日本になっていく、その入り口で起きた事件です。だから全体主義になったんだけど、今その正反対なんです。みんなで一つに全体主義的なやり方でね、メディアも統制しですよ、企業もなんか国際企業みたいなものがね、はばっちゃって、金融も世界一つだと、みんなも一つに束ねてやってたものが、このウイルスでぶっ壊れたわけ。だから避難救助が終わったら、復旧になったら、みんなふざけんなって話で立ち上がって叫び出すから、これは全然違いますよ。正反対ですよ。完全なる文献化と国民国家のメルトダウンですよ。もうこれはもう今みんな情報を持ってるから、もうすでに今の段階でね、復旧復興についてもいろんな情報わかるじゃないですか。ふざけんじゃないと、世界中渦巻いてるわけですよ。アメリカなんだかだってロックダウンが反対なのに皆さん抗議活動やってるんでしょ。中国だってフラフラですよね。もうあれ、習近平はだいたい、習近平はですね、大変な約束を国民にしてるんですよ。皆さんご存知でしたか。2020年までに中国から貧困をなくすという、そういう約束してるんですよ。2019年12月31日の習近平の新年に向けた挨拶って、あれ決定的でしたよね。まあ香港のことは書いてなかったね。香港のそのまあ民主化運動のことは書いてなかったんだけども、まあ物事がうまくいってると、非常に世界の評判もよろしいと。で、2020年は非常に重要な年だと。あれもう何年も前、もう5年とかもっと前ですよね。2020年までに中国から貧困をなくすと。中国全体で340件つったかな、日本でいうプリフェクチャーですね、県の単位ですね、貧困認定されてる県があるんですよね。まあ貴州省とかいろいろ、まず貧しいとこあるでしょう。ああいうとこを中心にした貧困を2020年までなくすと、これは国家として厳粛に守らなきゃならない、まあ目標だと強調してるんですね。吹き飛んじゃったんですよ。そんなのんきなこと言ってる間に、12月31日にはもうすでに武漢ではですね、人々は病院に押しかけてますからね。12月の末までも病院に人々は来てましたからね。で、それいい気になってやってたわけですよ。で、つい最近もなんか習近平、ぜひともこの、ね、中国の貧困なくす目標を達成しなきゃいけないからみんな頑張れって言いましたが、頑張るようも何もなくて、あとはだから偽造するだけですよね。習近平が目標達成って言ってんだから、目標達成したように下は偽造するだけですね。上に政策あれば下に対策ありで、できない目標を与えられたら下は偽造するしか方法ないじゃないですか。それが対策ですよね。全くバカな話で、でも結局なんかそういうのってすごい矛盾に満ちてるから、もう大金持ちから中産階級までこれで借金返さないと崩壊じゃないですか。あの国こそ金が出てっちゃうんだよ、みんな。持ち逃げするわ。優秀な人はみんな海外出てっちゃうでしょ。優秀って意味はですね、今までの優秀さと違いますからね。ゼロから1を作れる人、無から有を作れる人はこれから優秀な人なんですよ。既存のシステムに乗っかって右だ左だ言ってですね、ふんぞりかっていうのはちっとも優秀じゃないですからね。いくつばっかこねるやつはちっとも優秀じゃないですからね。そういうのは優秀とは言わないんですよ。本当に優秀ってのはそこで本気でですね、無から有を作ろうって人を優秀な人って言うんですよ。こう優秀な人は、まあ中国いないこともないけども、 まあ大体海外出ちゃうよね。だから革命とか言ったらですね、海外外からでしょ。外からやらない中国はできませんですね。中はやっぱいないんだよね。いてもなんかもうとにかく悲劇の主人公になっちゃってて動けなくなっちゃってんだよね。ああいうのを見るとですね、ああいう国はなかなか自力で復興するのは難しいですよ。金入れたって持ち逃げされるし、弾圧すればますます優秀な人から先に海外逃げちゃって、あれじゃあ国を立て直すのは非常に難しいと思いますね。まあそれはともかくですね、方向性はだから当時と今全く逆なんですね。で、もう一つこれを見るとわかりますけども、そのピークというのは避難、救助の段階ですから、この状況は世界共通だってことですよね。ですからやっぱり世界共通のバブル崩壊だったんですよ、当時も。戦後、第一次大戦後、戦後恐慌は世界共通で、で、これにどう対処するかがやっぱり国によって差があったんですね。アメリカみたいに民主主義でいくところと、それからソビエトみたいに完全なる独裁主義でいくところと、日本や、あと、ドイツやイタリアは、あれはあれですよね、全体主義ですよね。これで行ったわけで、まあそのあたりの方向性は違うわけでありますが、今回は、まあとにかく情報が全部よそに広がってるってことと、あとはだから、地域がやっぱり強力になってるってことですね。今回見てると、例えば岩手県なんか東京の言うこと全く、東京と全く別に自分たちで独自にウイルスの管理やって、まだあれ出さないでしょ？感染者出してませんよね。あれ決して検査してないからではなくて、一生懸命対処してるからじゃないですか。それから和歌山もそうでしたよね。最初ドーンと感染者が出て、一気に沈めちゃいましたよね。なんか東京の言うこと聞いてやってるとか全部ごてに回って一番ひどい目にあってますよね。東京っていうかその、日本政府の言うこと聞いてやってるところはみんなごてに回ってひどい目にあってますよね。中国もロックダウンをかけるのは地域政府なんですよ。で、習近平は経済が心配だから早く解除しろって言うんだけども、地元の政府がロックダウンをなかなか解除しないんですよ。EU はあっても金出すだけですよね。スウェーデンみたいにほとんど規制かけないところとか、ベルギーみたいにね、国境全部止めちゃったところまでいろいろあるでしょ。封鎖の解除だって、例えば日本で言いましたらですね、これ自粛の解除も緊急事態宣言の解除も地域ごとですよね。学校の再開も地域ごとでしょ。それからその検査のルールも結構地元の医師会がルール作ったりしてるんじゃないですか。日本だってですよ、厚労省と文科省の分野は国が日本中を一元管理するという了解で今までやりましたよね。だから一切地方の独自性を認めないわけ。厚労省と文科省管轄とは全部地域、国が一括でまとめて管理すると。これ崩壊じゃないですか。もう医療も教育も全部地元にお任せでしょ。一気に逆転したんですよ。だから今回は国民国家が強くなんじゃなくて地域が強くなるんですよ。地域だから大きい会社あんまないんですよ。中堅以下の会社が中心で、それから政治は市民ですよ。前もやりましたけども、今回の強行というやつは真っ先に出てきたのが貸借対照表ではなくて損益計算書が止まるという話でしたね。すなわち普通のバブル崩壊というのは資産の価格がいきなり大幅に下がって、それで貸借対照表上に巨大な損失、それから債務超過が生まれて、それが故に投資が止まるとか倒産が起きるという形で徐々に売り上げが減り、で雇用が失われて産業恐慌、生活恐慌になっていくと。すなわち金融恐慌も一番初めは資産価格の突然の大幅暴落、これがきっかけで金融恐慌になって、それが企業の経営を犯して、企業が雇用を支えきれなくて失業者を出して、で産業恐慌になって今度は働いている人が食うものがなくなって生活恐慌になる。金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌の順番だったでしょ。今回はまず言ってみれば全員とにかく避難所に入れと言われたわけですよ。自宅も避難所だよな、出るなっていうわけだから、何にも蓄えのない人に何も支援も出さないんで避難所に入れたら金が足んなくなるのは当たり前じゃないですか。それが今の生活困難なんです。今の生活恐慌は何にも自立できないのに救助も、ね、支援も十分しないのにいきなり避難所に入れたから起きてる現象ですよ。だからいきなり生活恐慌なんて当たり前でしょ。で、日本は金出しゃいいんですよ。どうせね、いくら山本太郎の言う通りで、日銀だってですね、もう国債無制限に引き受けると言ってるんだから、どんどんどんどん出しゃいいんだよ、金は。で、例えばね、100万でも個人に前から配ったり言ってたでしょ？ 100 万個人金来ますわな。大抵の個人何すると思う？ 預金に入れますわ。預金に入れて大事に使いますよ。だから出した金ほとんど銀行に戻ってきますよ。で、今度銀行は何してるかって企業の救援に回ってるでしょ。要するに復旧復興に備えてですね、どんどん融資してますよね。でもあれほとんどこねつくんじゃない、あれはっきり言って。小口のところはなんとかなるかもしれないけども、例えばアメリカにどえらい投資をしたとかね、アメリカの資源にどえらい投資をしたとか、石炭火力にどえらい投資をしたとか、内外の不動産にどえらい投資をしたとか、これも戻ってこないでしょ。これ潰れますわな。ただやっぱり市民の救援に回ったから銀行全部閉めちゃいかないでしょ。ただ全部国有化よ。それ日銀もそうでしょ。結局銀行潰れてって、のね、銀行もですね、その資金繰り日銀面倒を見てると、共倒れだと。最後はだから日銀も民間の銀行も全部国有化じゃないですか。そしたら私前から言ってる通りだよ。国と民間で債権債務総裁を行われちゃいますよ。ね、金融システム、国丸がかりで。で、一番大事なことだけども、その間に出した金の多くはまた預金に戻って国に戻っていくんですよ。出しゃいいじゃないですか、そんなものは。外逃げませんよ。今時ね。で、どうせなんか今相場暴落する時見てて分かるけど、相場はもう円高ドル安でしょ。相場が崩れると円高ドル安でしょ。要するにドル安に向かってんだよ。だから円がどんどん買われるわけですよ。世界はみんな円とスイスぐらいに来てるわけじゃないですか、金がね。お前らどんどん出しゃいいわけですよ。で、その金、日銀に戻ってきて、銀行に戻ってきて、やがて国有化で国に戻っちゃうから関係ないですよ。二つ目に、この状況で、ロハスな日本、持続可能性の高い日本、健康立国の日本を作れる、無から有を作れる人は、まあ国内にいますよ。あんな下手に外資系の会社で外で働いていないし、まあ大体国内にいますよ。金持ってですね、カリブに逃げるって人はあんまり日本では聞いたことないね。別に逃げて悪いことないんだよ。悪いと言ってんじゃなくて、なんか本当にですね、これから21世紀に素晴らしい国を作ろうと思ってる人は大体日本にいますよね。日本でやろうとしてますよね。だから大丈夫ですって。国内にいれば金外に逃げないから、ここでハイパーインフレはならずに今回はできますわ。前回はですね、要するにあまりにも、物を壊しちゃったからですよ。要するに戦争で人も死に、大量に死に、それからその製造設備とか住宅とか全部ぶっ壊しちゃったからですよ。ぶっ壊しちゃったらそれはね、しばらく物はないから大変ですよ。今回物はぶっ壊れてないでしょ。人も、まあ、確かにこうね、ウイルスなくなっておりますが、人口ね、こう分布が、人口ピラミッドが歪むほどの大きなものにはまだなってませんですよね。まあ2年目がわからないけどね、ないことを祈りますけども、まあだからそんな状況だと、そんなに大きな後遺症にはならないはずで、価値観やライフスタイルや仕事の仕方変わるけども、仕事の内容も変わるけども、大きなところはあまり変わらないと思うんですよね。そうすると、いや、再建は十分できますよ。これなら再建できるから、とにかく避難所に入れてる間、金出さなきゃダメですよ。避難所に入っててですね、仕事もしない。でもあんた自力で暮らさないって、バカなこと言ったらみんな生活強化になりますわな。まあ、そんなことで、だからそれは金出さなきゃいけないということに、まあ、なっております。はい。それで、もう一回ちょっとさっきの資料に戻りますけども、ですね、これですね。はい。この資料にちょっと戻りたいと思いますが、これだな。損益計算書の世界が止まっちゃったんですね。だからまず、要するに売上が立たない。それから、あれですね、仕入れも起きない。それから、家賃も払えない。それから、給与も払えない。こういう状況になったわけであります。で、いきなり損益計算書の世界が止まるっていうのは、あまり聞いたことがないですね。戦争による空襲ってのは、だんだん広がってきますから、だんだん来るから分かるわけですよ。疎開って当時もできましたよね。疎開ができたから、だんだんできてきますので、だから分かるわけですよ。これ、いよいよやばいなと。しかし、今回はいきなりですよね。だって最初の患者が武漢で出たのは12月1日ですよ。一気に止まっちゃったから、みんなぼーっとしてる間にいきなり止まっちゃったわけよ。まあ中国が止まり、ヨーロッパが止まり、アメリカが止まり、日本が止まりでしょ。ですから今回はですね、まあ1回目っていうこともあって、その疎開も何も十分できないままいきなり止まっちゃったわけだね。だから言ってみれば、こうだんだん弱ってって、臓器が弱ってって、呼吸やそれから血の循環が行き詰まったんじゃなくて、いきなり 血の循環と呼吸が止まってかけたんですよ。止まりかけてきて、それで全身の状態がおかしくなったという一番危険なパターンのバブル崩壊ですよね。で、だからもう最初に生活止まったから、これから資産がどんどんどんどんやられていくんですよ。資産評価をやり直せばやり直すほど資産の価値の原価が見えるわけよ。不動産だって何だってです、投資だってですね、評価すればするほど下がっていくわけですよ。油関係もそうだよな。そういうのが全部株価なんかに反映されていくわけよ。今世界の中央銀行はね、まず国債買うでしょ、社債買うでしょ、あとヨーロッパ中央銀行も ETF 買うって言い出しましたよ。株まで買うと。だから相場ものは一応中央銀行が買い支えると。相場は中央銀行の人口心配で持たしてると。しかし人口心配はいつまでも続かないですよ。天文学的な損失だから、天文学的額の損失だから、それは最後はやっぱり維持不可能になりますわ。で、今だから世界中で生活困窮者が大量発生していて、この後復旧の段階に入った時にも、それは復旧は何パーセント半分ぐらいでしょうから、私は相当な生活困窮者が出てくると思いますね。でもう日本だったらもうとにかく金渡すしかないですよ。100万ずつ渡しゃいいんですよ。で、渡してですね、銀行預金置いといてくださいと。銀行預金置いといて少しずつ払い出してくださいと。で、銀行は国有化しますからと。潰しませんのでと。で、それ約束すればいいんですよね。で、問題はだからドルとかね、ああいうやつですよね。あれ回収できるといいんだけどね。ドルは上手に回収できるといいんだけどね。もう手遅れだよね。バカな連中だよね。まだドルに投資してますよね。バカな連中で。しかしまあ戦争中もそうだよ。ねえ、もう昭和19年の末になってもうね、敗戦はっきりしてるのに、それからなんかさ、随分また日本の兵隊さん死にましたよね。負け戦と分かってんのにね、死者増やしてましたからね。ああいうことはあんのよ、日本政府な、政府なんてものはさ、ろくでもないですよ。だからまあ、しばらくはね、これはやられるなと。で、しかし、この様子でいきますとね、まあ、今その、一番根本的なとこで、時は金なりの金融経済システムが、これは持続不可能だってことは分かったわけですよね。東日本大震災来た時に、大津波が来る場所が分かったわけですよ。前から大津波来たってことはみんな知っていたんだけど、本当に街がなくなっちゃうぐらいの来るってことは分かったわけね。あれで、その津波が広かったところは、街の高台移転とかやりましたよね。金融も同じなんだよね。ウイルスの流行っていうのが、ウイルスの感染流行っていうのがあると、これは今までの経済は持たないんですね。なぜかっていうと、時は金なりだから。経済は今ほとんど全部時間の関数なんですよ。例えば企業収益っていうのは1年間いくら稼いだか、3ヶ月いくら稼いかでしょ。これ時間の単位でしょ。金利も時間の単位でしょ。それからあれもそうですよね、家賃も時間の単位ですよね。それから税金も年いくらでしょが時間の単位ですよね。あらゆるものが今経済は時間の単位なんですね。時間の単位で動いているものの時間が止まったら全部終わるに決まってんじゃないですか。極めて危険なことなんですよね。そうするとやっぱり江戸時代の経済はバカにできませんよね。まあとにかく1年間の払いは年末に1回すればいいと。あと年中と、まあせいぜいやって年2回だと。これで十分だよね。その間はだから余裕を持たしておくと。ええ。なんか時間に厳しいことは言わない。金利なんかもですね、もし取るとしても年に1回、大体なんぼというぐらいにしといて、もう複利とかですね、わけのわかんないことは言わないと。複利ってですね、一瞬止まるだけでも、瞬間停電するだけでもあれアウトですからね。もう複利は不連続生まれたらその瞬間にアウトだから、あれはだから時計止まったらアウトじゃないですか、複利の世界っていうのはね。だからそういうものの考え方はもうしないと。単利でいくと、複利は使わないと。それから時間の単位もまあせいぜい一月単位、まあ 年単位でいいと。1年間はまあ考えないと。1年ぐらいで考えると、10年ぐらいでもいいかもしれませんよ。国の運営だったら10年ぐらいでいいかもしれないな。10年間の予算を立てると。いうぐらいでちょうどいいんじゃないの？そうするとですね、まあ大抵の災害はなんとかなりますよ。 台風でも津波でも疫病の流行でもですね、まあ、10年ぐらいで予算立ててやってるからね、まあ、大体はなんとかなんじゃない。投資もですね、10年単位で考えて投資するとだいぶ違いますよね。だから今我々が抱えている貧困の問題とか経済の問題とか環境の問題の多くはね、時間の単位をですね、あまりにも細かくしすぎた部分が結構あるんですよ。もっと長期的な判断で行動すればこんな結果にならないっていうのがすごく多くて、やっぱそれは経済の時を計る単位に問題は私あると前から思うんですよ。これもっと言ったりしなきゃダメなんですね。収益還元法っていう考え方あるじゃないですか。資産の価格は未来の期間収益の現在価値の合計であるって考え方ですよね。未来いくら収益に入ってるかを想定して、それを現在価値に割り引いたものは株価であり不動産価格であるという収益還元法というものがありますが、まああれもですね、固めつぶって見てないとね、まあ、それはそういう世界もあるんだけども、そういう世界ではないこともあるわけよ。要するに時間が止まることがあるから、収益還元法ばっかりじゃ何ともならないこともあるわけよね。だからやっぱりそういう意味で言ったら資産の価格の評価だっていろんな考え方を出してこないかね。一つにしちゃまずいよね。一つにして高いの安いのやって、で売るなら買うならやってた連中今全滅ですわ。今回ね、誰が一番ババ引いてるかです。間違いなく投資家です。まず投資家には全部金を出させるという決意は世界をみなぎってますよね。ボーイングだってですね、政府が支援してるからお前株よこせっていう話でしょ。そうしたら嫌がったね、ボーイングね。絶対株を渡さないと嫌がってましたよね。しかし渡すしかないんじゃない最後は。あと例えば企業は配当を払うな、それから自社株がやるなって言われてますよね。いや投資家に損かければいいと。投資家に損かけても、営業を続けろと、現金確保しろと言われてるじゃないですか。現金確保ではなく、みんな株を買えなんて、そんなこと一言も言えたら怒られちゃうね。職員がそのウイルスで倒れようが何しようが仕事優先だと、倒れたやつは背を置いてですね、残ってるやつだけ仕事を見せればいいんだなんて言ったらね、袋叩きになっちゃいますよね、経営者もね。中にいるらしいんですけど、そういう人未だにね。でももう表出てこれないよね、そういう人たちはね。だから今回は一番守るべきものは国民の命なんです。国民の命が一番大事なんですね、これね。劇的転換ですよ。本当に信じられないくらい転換ですよ。国民の命なんか虫けら同然に扱われたのは10年くらい前ですからね。もう劇的な大転換ですよ。しかも国民の命が大事で、次は生活ですわ。だからもうなんか新しい暮らし方とかね、なんか政府の連中も言い出しましたけども、とにかく生活を安定させてくださいってことだよな。職場に来なくていいから、とにかく生活を、個人の生活を安定させてください。家族の生活を安定させてください。それが第一でしょう。第二でしょう。命をまずもって生活を守ってくださいと。それで、ちっとばっかり安全だと思ったら、出てきて仕事もしてくださいと。こういうことだから、ね、命、生活、経済に完全に立て直っちゃったでしょ、これ。で、だから政府も、いくらでも金を出しますと。生活、命、生活を守るためにいくらでも金を出しますと。ぐじょぐじょ言ったのはですね、許しませんと。いうことで、日本政府もぐじょぐじょ向けて言う連中だから、いや、学会の皆さんがね、突き上げたら10万円出すことだったでしょう。いや、これもっとつければいいですよ。我々は避難所の生活なんだと。避難所ね、避難してんだと。避難所ね、避難してる間はですね、国が出すに決まってんだろうと。どんどん金出せと。出したからみんな預金に戻るし、で、銀行もですね、全部国有化するんだから、出したから全部戻ってくると、外行かねえと。心配しないで、どんどん金吸って負けと。生活困窮者なくせと。避難所で死ぬことを避けろと。自殺を避けろと。当たり前のことでしょ、そんなことはね。で、そういう正論がいよいよ通る時代になってきたんだよね。なんだかんだ言ったって政治家ってやっぱ選挙負けんの怖いですから、ほら、縮み上がっちゃいますよね。お前ふざけんじゃねえってですね。国民が居直ってですね、ペコペコしないでね、ふざけんじゃねえって来たらそれ、びっくりぶったまげちゃいますよね。いや、だからそんな風になってきたのよ。これは変わりましたぞ。で、問題はですから、先進国中央銀行の新興審判がいつまで持つかで、これはわかんないですね。いつまで持つのかは、まあ、少なくともですね、来年ね、また二度目のすごいやつがあったら、まあこれは全くアウトですよ。もうそれは全然持たないですよね。これじゃないわ。ちょっと待って。二度目なんかすごいのがあったら、これはもう全く持たないですから、果たして、 どこにまで行くかですよね。まあこれですね、これ、まあ、世界のいろんなインデックスがこう出ておりますけども、まず油ね、まあ油大暴落しましたよね。これはちょっと1年ぐらい見てみますか。大暴落で5年ぐらいで見てもこう大暴落ですよね。マイナスまでいったんですが、油先物ですよね。とにかくほとんどゼロになっちゃったんですよね、これね。今ちょっと戻って20何ドルだけども、油これから先20年間ぐらいまた安いんじゃないですか。油ってなんか近年20年サイクルで上がったり下がったりしてますよね。ロシアも経済相当大変なようですから、まあなんか20年ぶりぐらいでこれは大変なことになってくるんじゃないですかね。どうもそんな感じがしますね。やっぱりちょっと今回は無事では済まない可能性がありますよね。だからこの中国だけじゃなくてね、ごめんなさい、中東だけじゃなくてね、アメリカもロシアも資源国は大変で、でここにみんな投資してるでしょ。日本なんかも莫大な損害食らうんじゃない。アメリカなんかももうテキサスは完全にバブル崩壊しちゃってますからね。それからあとですね、ゴールドですね。ゴールドはとにかくもう現物がすごいんですよ。ここ出てきてるのはこれ先物なんだけども、まあ、先物もまあ5年で見ると随分上がってますよね。でもこれここで暴落してるでしょ、これね。資金繰りつけようと思ってみんな暴落するんですよ。だからそれは上がったって最後が暴落しちゃうんで、まあ資金繰り売りですよね。これが出てきたら元の木阿弥ですから、まあこういうの見てても相当皆さん資金繰り苦しいと思いますよ。株はこうみんなね、いろいろ操作しちゃってるけども、例えばこれはですね、アメリカの FRB の総資産の残高ですね。アメリカの FRB の総資産残高こんな増えてんのよ。どんどん増えてて、今年はアメリカの GDP の 107% まで行く予想ですよね。そして去年の財政赤字の4倍になりそうなんですよ。こうやってその FRB 資産積み上げて、これでそのアメリカの国債買うわけだ。モーゲージ証券買う、それから社債も買うんですよ。みんな買うんですよ、これで。全部 FRB が人口心配で金出してるわけ。で、これあんまりやっていくとアメリカはハイパーインフレ起こしますよね。アメリカに預けてある金が抜けてきますよ。どんな瞬間かっていうと、ドルで資金ショート起きた瞬間です。アメリカドルで資金ショートが起きると、これもうその後からは資金決済しなくていいじゃないですか。だからドルはいらなくなるんですよ。ええ。ドルの資金ショートが起きたらもうドルはいらなくなってきて、その瞬間からもうドルは価値なくなりますよね。今資金繰りの最後のそのね、言ってみれば負債を払おうということでドルが人気あるだけで、払えなくなったらもうドルいらないでしょ。それ別にドルで経済再建するってことないですよ。別にドル持ってればなんかアメリカに投資してくれる、投資なんかしませんわ。アメリカもそういうとこじゃないよね。だからドルの人気は今資金繰りだけですよ。だから資金繰りショートしたらその瞬間にドルの人気って終わるんですよ。そうするとそれいわゆる金融システム破綻ってやつですね。ドルの金融システム破綻が起きればその瞬間終わりで、大きいところがいくつか飛べばその瞬間で終わりじゃないですか。だからもうすでに今ヨーロッパでも日本でも各国の中央銀行がドルの資金供給やってますよね。でももうさっき言ったように猛烈な、要するに貸借対照表ではなくて損益計算書が止まったことによる貸借対照表上の巨大な損失の増加だから、もう止めどがないわけよ。天文学的金額で、でこれデリバティブも入ってるから到底こんなことでどんどん資金繰りなんか持つわけないですよね。しかもですね、今世界協調できてないでしょ。日本、ヨーロッパ、アメリカ、中国みんなバラバラでしょ。日本はまだ多少協調的かもしれませんけども、米中なんかもっと対決してますよね。イギリスもそうだよね。イギリスとアメリカの関係も結構シビアですよね。そうなってくるとですね、協調して何か行動することはできないんですよ。ドルの資金繰りを持たせるための世界協調なんかも、まあ関係者やってるんでしょうけども、果たして政治的にどこまでできるかですよね。飛ぶとき一瞬ですからね。で例えばこれがですね、 これ WB 角のアメリカの社債のスプレッドですわ。 WB の社債のスプレッドはですね、2016年、これチャイナ危機があった頃ですね、あの危機の頃の水準もなってますね。マックスで見るとこれが2008年のリーマンショックで、今まだこの辺なんだけども相当立ち上がってますね。ちなみにリーマンショックの時は貸借対照表から入ってきたバブル崩壊でした。貸借対照表上に載ってる大量の証券化商品の価格が大暴落して起きた事件がリーマンショックで、だからあれは貸借対照表から入ってきた恐慌だったんです。だから金融恐慌でいきなり製造業に来て、で産業恐慌で大量に人が解雇されて、生活恐慌になったと。あれはだから典型的な一般的な金融恐慌でした。今回もっと激しいやつです。だからこんなその相場がね、スプレッドがこの程度で持ってるのは、それ FRB が無尽蔵に買い入れをやってるからですよ。FRB とかね、日銀も含めてもう無尽蔵に買い入れしてるから、なんとかこの程度で持ってるんで、人口心配で持ってる状況です。状況としては構造的にはリーマンよりはるかに厳しいやり方です。リーマンのやつは言ってみれば、急な肝硬変とか急ななんか心不全みたいな形ですよね。しかしリーマンショックの場合もいきなり呼吸とですね、血の循環が止まっちゃったわけですよね。血液の循環と呼吸がいきなり止まっちゃったわけだから、もういきなり救急救命の世界だよね、これね。で、経済まだだから、これ、命吹き返ってませんよ。止まっちゃってますよ、まだこれ。だからまだ人工心肺で動いてる状況で、自律呼吸とか自律的なその血流ってやってないですよ、もう今、世界の経済は。で、これで封鎖が長引くとですね、いや、それはどんどん影響が広がりますよ。で、一旦解除したって、封鎖解除したって、どうせまたね、中国見てもそうですけども、たびたびあちこちでですね、こう感染するんですよ。中国の様子見てるとですね、これから先ね、封鎖解除された時にね、一つ大きなポイントがありましてですね、絶対自分の会社で感染者出したらまずいよね。封鎖解除された後、自分の店や自分の会社で感染者出すと、大騒ぎですよ。みんな寄ってたかってね、逃げちゃってですね、あそこ感染者出たと。300人働いてて、中国なんかそうですよ、200人300人働いてて1人感染者出るとですね、200人300人一瞬にして自宅待機になります。2週間出てこれません。会社はその瞬間に止まります。だから会社オープンしたといっても1人感染者が出るだけで2週間会社は止まります。やってられません。それからやっぱりですね、人が密集してくるから感染者増えてくるんです。働いてる人もですね、怖くなってきます。最初のうちはですね、自粛なんかめんどくさいと、こんなもんね、閉じ込められる必要はないって言った人たちがだんだんですね、近所でたくさん死者が出てくると、近所でたくさん遺体が出てくるのを見るようになるとすっかり変わるんです。武漢もニューヨークもそうですね、すっかり変わってきて、イタリアもそうですね、オープンしたって出てこないんです、みんな怖がっちゃって。それぐらいだから遺体がたくさん出るっていうのは衝撃大きいんですね。まあ日本もそうならなきゃいいと思いますけども、東京もね、ならなきゃいいと本当に思いますけども、ならないと保証もない。でもとにかく感染者がひどくて重症者とか死者が増えてくると人は怖がって出てきません。外国人労働者も来ません。したがって経済は、まあ半、せいぜい戻って半分程度ですよね。したがってこの人口心配も、まあウイルスが2年やるなら、2年間は外れませんわ。来年の今頃までは少なくとも外れませんわ。で、3年目も実はあったんですよ。3年目はちょっと緩やかだったんですけども、死亡率は決して低くなくて、日本の場合ですよ。世界もそうですよ。結構ですね、大変だったんですよ。だから、長く取れば3年間は人口心配は外れないんだけども、私は今の様子を見てると、みんな3年間も耐えきれない気がしますね。避難所生活は、個人も企業も政府も3年間って多分耐えきれないんじゃないんです。そういう意味で言ったらよく戦前の人たちはね、3年も4年も戦争しましたわ。もう日本なんかね、昭和16年日米開戦の時には食料配給始まってましたよ。よくあれで4年も戦争やったと思いますよね。もうたかだか1ヶ月2ヶ月の封鎖でね、自粛でこれだけみんな参っちゃってるのに、当時は4年間も戦争やって、みんなどんどん死んだり空襲されたりしてるわけですからね。それでもよくやりましたよね。まあ今と全然時代が違うなと正直と思うんですけども、はっきり言って人口心配、まあ少なくとも2年は外れませんわ。 でどうなるかよ。これ人口心配なかったらもうこの利回り大暴騰ですから。これ今 WB ですよね。でこれが AAA ですわ。AAA も大暴落して、大暴騰して戻ってきたんですね。戻ってきたんだけども、まあ危機以前の水準よりも高いですよね。なぜ高いかというと、AAA のやつは、これ最高格付け AAA は格下げのリスクがあるんですよ。BBB は WB に格下げされる、AAA は AA あるいはシングル A に格下げされるってリスクがあるんですよ。格下げされると値下がり、すなわち利回り上がるでしょ。だから利回り元に戻らないんですよ。うん。で、この格下げされるかどうかはですね、企業の経営の状況以下によります。復旧したと、仕事が半分しか戻らない。これはまあ赤字が大変だからもっと借金するって言ったら、これだいたい格下げですわね。だから、今後はですね、これいくら人口心配入れてってもですね、私はなかなかそんな簡単に、持たすことできなくて、やっぱりどっかで資金調達が出ると思うんですよ。その瞬間がすごいドル安、円高のタイミングで、でもそれって前にトランプが言った通りだよな。ドルの回収ですわ。ドル世界から回収すればいいわけでしょ。ドル世界から回収して、で、今はとにかくアメリカ海軍がすごいでしょう。アメリカの、まあね、本当の数字と嘘の数字、違いよくわかりませんけども、一応発表上はですね、アメリカ国防総省が言ってるのは、アメリカ軍の感染者は5000人だと。40% 以上が海軍なんですね。中国も最初から海軍にすごい感染者が出てると言われてたんですね。あの海南島の海軍ですよね。空母を持ってんとこ。それからもう一つは、あれですね、フランスですね。フランスも、海軍にすごい感染者が出ていて、だからこの、まあ、なんていうのかな、海軍がやられてますから、海軍やられてるってことはもう海外に出ていけないってことだよね。で、トランプの政策通りじゃないですか。ドルは回収、借金は踏み倒し、ドル安で。それで、米軍は返すと。なんかよく見たらトランプのね、言ってる通りで、で、トランプは絶対中国許さないって言ってましたよね。私言ったと思いますよ。その通りでしょう。最後まで中国、蹴飛ばしてますよね。まあ中国にみんなひどい目に遭ってますからね。まあそんな感じじゃないですか。で、もう一つやっぱり、今回もやっぱり金融のもう一つの焦点はモーゲージなんですよね。住宅ローン担保証券ってアメリカでは国債よりもはるかに残高が大きいんですよ。これがアメリカ経済の基礎を成してて、同じことが中国でもヨーロッパでも日本でもあるんですよ。一般人と現代経済をつなぐ一番のブリッジ、橋がですね、実は住宅ローンなんですね。で、年金もそうです。住宅ローンが年金の一番基本的な財産にもなってるわけですよ。これの破綻が広がったらもう全部終わりなんですわ。不動産神話の崩壊であり、土地神話の崩壊であり、そして金融の崩壊なんですよ。1930年代の世界大恐慌の時はルーズベルト大統領の時代にですね、この住宅ローンを担保とした金融システムを作り上げて、これがアメリカ復興の一番の経済の鍵になった、金融復興の鍵になったんですね。住宅ローンがですね、仕事と金融と年金をつなぐ大きな基盤として今日まで機能してるんです。ここが本当に命綱なんです。同じことを日本もやりました。それからヨーロッパもやって、中国もやって、先進国、中東を含めてみんなやってます。中南米もそうです。住宅ローンこそですね、実は個人と、無数の個人と金融年金をつなぐ一番重要な橋ではなんです。だから政府はこれを守ろうとします。しかし守りきれる限度はもうすでに超えてます。アメリカだとですね、住宅ローンの支払いできないという救済申し出がもうすでに 7.54% です。去年の3月は 0.25% でした。去年3月が 0.25% なのに、今4月の20日の週ですね、20日から始まる週ですね、は 7.54% で、これどんどん伸びてます。今のところはアメリカの住宅ローンは6月まで返済猶予です。しかし6月で払えるって見通しは立ちません。今これから、今経済だんだん再開し始めてるけども、全然ダメです、アメリカは。とにかくニューヨークとか、カリフォルニアが止まってますから、あれじゃ経済動きませんですね。で、もうカリフォルニアのサクラメントシティはですね、家賃の支払いを12ヶ月猶予すると言い出しましたよね。ロサンゼルス市はこの12ヶ月分の金利の補助をするって大家に対して言いましたよね。 やっぱりだから1年ぐらいはこれは補助ですよね。要するにここもですね、まあ国民を守るっていうことなんですよ。払えない国民から無理やり取り立てすることはないと、国民を守るってことだから泣くのは金融なんですよ。大家は大変なんだけど、大家にも補助が出るんですよ。大家さんにも補助が出るから大家も助かるんですよ。で、大変なのは銀行と金融機関なんですよ。で、銀行は政府が借りなさいでしょ、投資家なんですよ。で、結局投資家がまず金払うの。銀行は一応救済円できるんだけども、ヘッジファンドとか様々なエクイティファンドは、あれは救済がないわけ。だからまず投資家に今回金出させるわけ。アメリカってはっきりしてますよね。今回、今まではリーマンショックの時は投資家を守って全部犠牲にしたでしょ。今度は投資家にまず金出させるんですね。が、資金繰りではなくて損失ですね。損失の部分はまず投資家に出させるんだよね。今回なんかやっぱトランプになってすっかり変わりましたね。投資家はもうチーンですわ。もういけませんわ。どうにもなりません。政治的にもう対抗する手段ありません。もう完全なら民主的社会主義の時代に入ったと思いますよ。で、だからもうこれも考えるとね、もう想像するだけでももう鬱陶しくなってくるわけで、遅延が広がる、払えない、で、投資家も泣く、で、そうするとこの資産はどんどん売られていく、で、やがてその個人も仕事がなくな、投資家がもうやられていくから投資が起きないでしょ。投資家がやられれば新しい投資しませんわな。そうすると企業の活動どんどん鈍ってくるし、新規に会社を起こしたいとも誰も金出さないし、潰れるものは潰れるし、取り立てられるものは取り立てられちゃいますよね。そうすると結局経済の縮小どんどん止まってきて、家を買うためのローンなんて借りられなくなりますよ。もうすでに今年1、3月からアメリカの銀行はローンの融資基準を厳しくしてます。住宅ローンの融資基準も厳しくしてるんです。銀行分かってるんです。これからローンの、破綻が増えるっていうこと。だから新しいローン借りて家買うっていうことは非常に難しいです。そうすると業者もそのうちです、ね、家の投げ売り始めます。不動産投げ売り始めます。下落が止まらなくなります。不動産価格が上昇するから、家さえ買ってれば、家さえとにかく無理してでも買えば生活は成り立つという、この90年代以降の世界の中流階級の方程式はこれにて完全崩壊です。アメリカもヨーロッパも中国も中南米も中東も全部同じです。日本はね、不動産価格の上がり方が弱かった。一部のバブル地域がほとんど上がってないから、あれはあまり関係ないんですよ。バブったとか大変ですよ。東京とか大阪のオフィスとかね、あんなものはですね、ホテルとかね、あんなものは完全な不良債権だね。でもあれは限られた銀行ファンドだけは投資してるでしょう。一般に対して投資してませんわな。自分の家はあまり関係ないですよね。世界は問題はね、自分の家がそのね、バブルの対象になってんですよ。自分の家の値段を釣り上げて、が釣り上がっちゃって、これがバブル的に釣り上がって、これを担保にみんな金を借りて自分の生活に回してたんですよ。だからもう目も当てられないわけよ。自分の家の値段が下がり出すということはだよ。自分の家の値段の値上がりを担保に借りた金は一切返せなくなっちゃって、最初はこうやって猶予してくれんけど、そのうちですね、家にいらなくなりますよね。何年も何年もそうはいかんなくなるでしょうがな。そうしたら政治が出てきてね、もう要するに借金踏み倒しだと、特性例だと、これも出てきますわな。特性例って一回やると二度と金借りられないんだね。金貸す人いなくなるわけよ。そこは救われるんだけど、救われると次の金貸す人いないわけだ。そうすると、不動産の値上がりを担保に金を借りて生活回してた人はだよ。その金がなくなるわけよ。要するに、不動産価格を値上がりで調達して、回してた生活費が出なくなるわけですよ。どうします？生活できないじゃないですか。家庭崩壊ですよ。香港のね、危機が始まった時ね、中国人のブログ見てたらね、まともな中国人だな。果たして我々中国人は家を持つこと、子供を持つことは責任あることなんだろうかってみんなで議論してんのよ。家を持つこと、子供を持つことは責任ある行動なんだろうかって。どういうことかというと、ここから先それが維持不可能になる可能性が大きいってことなのよ。家も手放さなきゃならない。一家離散になる。それが目の前に見えてるわけですよ。本当に我々は家を持って子供を持ってことが責任ある行動だったんだろうか。身につまされるような発言ですよね。この先それが控えてるわけよ。果たして政治がどうするかって、もうそういう大きな話だと今の政治は無理だよね。だからもうこの住宅ローンの話がひっくり返っちゃうっていうのはですね、不動産土地神話が終わる。不動産の右肩上がりが終わるっていうことは、まあこの世の終わりみたいなもんなんですよ。時は彼なりの経済だけではなくて、個人の生活まで一旦ゼロリセットになるわけですわ。 ゼロリセットで入れ直そうとたくましい人はいいですよ。そうじゃない人世の中たくさんいるわけですよね。果たしてどうなるのかって感じがするんですよね。この儲けのデータを見るためにですね、これ本当世界はただごとやすまんなと思うんですよ。でですね、ちょっとまたこれに戻りましてね、ですから、まあ最後はドルの金融システム崩壊とですね、国民国家の崩壊で幕ですよね。ドーンとどっかでドルの、債務不履行が起きて、まあそれでドルの資金繰りが止まっちゃって、で、ブルブルブルブッとこう、全面が巻き切れる、全面が、固く巻いた全面が巻き切れて、元に戻る形だよね、あれね。そうなってきたときに、すごい巻き、いわゆる巻き戻しで、極端なドル安ですよね。人民元も一緒に安くなるんじゃない？で、今の様子だと、こういう状況で買われてるのは日本円とスイスフランだけですわ。だからこのブルブルブルと全面巻き切れたときに戻ってくる金が日本とスイスに来るわけだよ。でもこれってなんかわかるんだよね。やっぱりこの本当に全部崩壊した時の立て直しの基本ってことを考えるとですね、まず一つは金が逃げないこと、人が逃げないことなんですよ。どんな形にしろ立て直するのに必要な人と金が逃げなければ再建は可能なんだよね。日本人ってなんであんまり家にみんな金持ってないかっていうとですね、あれ金を持って外国に逃げるって習慣があまりないからなんだよね。世界はしょっちゅうですわ。金を持ってですね、世界に逃げるっていうのは過去何回もほら戦争があったでしょ。昔からよくあることなんですよ。あと例えばね、景気のいい国から景気のいい国に出稼ぎに行くなんて当たり前のことじゃないですか。だから財産をね、金にして持っていくなんてことは当たり前にみんなやってるわけよ。だから金を普通に財産として持ってるってことは、外国に平気でですね、いつでも逃げられるということなんだね。日本人はあまり昔から持たないんだね。家に金塊積んでる人ってあんまりいなくて、銀行がね、潰れた時に備えとして金持ってたら、こういうのありますよ。銀行が潰れて全部ですね、金融システム破綻した時は金ぐらいしかないからね。まあ金が値上がりすれば、まあ金を持っときゃね、足しになると。言うて持ってる人いるけども、本当にその金塊ひっつかんでですね、密航でも何でもして外国に逃げてたかまして生き延びろっていう人あんまいないよね。まあそこが一番のポイントなんですよ。金、日本人は大体日本でなんかいようと思ってるんです。今でもそうだよね。特にこれから先の復興をしようってことになったら、まあこれからローカルでしょ。ね、この下にちょっと書いてありますね。時代はスロックって書いてあるでしょ。スロックって書いてあって、スモール、ローカル、オープン、コネクティットだから、こういう概念で次は復興でしょうから、ね、さっきも言いましたけども、今とにかく統制強まってるように見えるのは、これは避難救助の段階だからです。避難所の生活だからそういうふうに見えるだけで、避難所から出ればみんなもう怒っちゃって、怒り爆発で、ふざけんなって話になってきちゃって、政府の権威も何も吹っ飛んじゃいますから、その後はスモール、ローカル、オープン、コネクティットですよね。で、こうなった時に、それを支える、これを作れる人材は日本にいますよね。やっぱり、観光の話もですね、私思うんですよ。観光立国ってもともと外人呼ぶってことは言ってなかったですよね。外人はたまたま来るように改正しただけですよ。外人観光バブルをやろうと思ってやったんじゃないわけ。私が言ってる観光立国っていうのは、その土地の衣食住を満喫してそこに暮らす人たちが出す光こそ観光資源だって話してましたね。いよいよこれなんですよ。いよいよ私最初申し上げた観光立国こそこのスロックなんですよね。その土地土地で衣食住を再建する。今自給自足は大事だと言うでしょう。フードサプライチェーン短くしようと、それからサプライチェーンは国内の中でなるべく完結させようと、でもグローバルは危なくてしょうがないと、ね、みんなルールも変わってくると、価値観も変わってくるということでしょう。で、イギリスも EU から出ちゃいましたよね。だからじゃあね、どうすんだと、中央もいかんと、この地域でどうすんだっていうと、いや観光だと、その土地らしい衣食住をとにかく再建せいと。で、この衣食住をいいと思う人を増やせと。そうするとみんな来てくれるよと。がオープンなんですよ。で、それをつなぐ、今、インターネットとかありますでしょ？交通もありますから、コネクティドはちゃんとコネクティドだね。ちゃんと全部できてるんですよ。で、だから小さい町でも、ね、十分できるわけ。だから本当の意味での私は最初から申し上げてる観光立国であり、それから今度は健康立国ですよ。我々健康立国って言ってますのは3つ柱がありましたね。ストレスのない職場、それから病気にならない生活、それから3つ目が安心できる社会インフラですよね。時は彼なりっていう、こういうのが崩壊したら全部終わっちゃう経済は、 これはちょっと問題ですよね。災害に強いだけじゃなくて、そういう疫病流行にも強くなきゃダメですよね。経済活動を作り直しだし、サプライチェーン短くするっていうのも、これも一つの新しいインフラですよね。だから病気にならない生活は、特にこの秋以降想定される2回目の流行においては極めて重要なポイントだと思うんですよね。要するに2回目に本当に大流行があった場合は、北半球は世界同時でしょうから、おそらく医療品とか医療は完璧に足りなくなる可能性がありますよね。すごいパニックになる可能性がありますね。 100% はもちろん言いませんよ。可能性がありますね。そうした場合に自分の身を守る最大の方法っていうのは、これは自分の健康しかないですよね。病気にならない体しかないですよね。もうこれは病気になったから医者にかかるって発想じゃ全くダメで、あらゆる健康法総動員でしょ。もうあらゆる健康法総動員で、とにかく病気にならないという体にしとかないと、それは耐えきれなくなるんじゃないですか。この2度目の感染流行が来た時ですね。だから今からでも遅くないから、どうやったら病気にならないのか、よく考えて、病気になってから治すという西洋医学の方法ではなくて、もっと根本的に健康を維持発展させるってことに頭切り替えて、即座に行動を起こさないと、この秋に間に合わないんじゃないですか、これ。それからストレスのない職場ですね。やっぱり最大の問題の一つが満員電車だね。特に東京はね、ひどいもんですから、やっぱり東京で感染者が増え、いきなりどんどん増えてるのは、満員電車結構影響してんじゃないの、あれ。そうだよね。あれ3密もいいとこだね。むちゃくちゃだもんね。やっぱりあれやめなきゃね。あれストレスの大きな元ですよね、あれ。あとやっぱりネット会議とかやれば、ネット会議で済むものもありますよね。わざわざ行く必要ないってものは結構あるじゃないですか。よく分かったわけ、みんなこれでね。ズームなんかを組み合わせて、リアルとオンラインで、住み分けすればいいわけですよ。十分どっちでも行けるわけでしょ。オンラインで済むものも結構済みますよね。あとやっぱり、これから特に外国人労働者とかいなくなっちゃったところは、ロボット化するとか、他の職場から変わる人も出てきますよね。職種変更の人たちも出てくると思いますよ。それからさらには、管理のシステム、どうせね、資金ショートすれば国ももう半壊状態で動かなくなっちゃうから、この先ですね、どうせ国は銀行も国有化し、みんな金出して、要するに不良債権の溜まり場になるわけですね。不良債権のタンクになって、あとそれをだから処理するのが次の政府の仕事ですね。陸軍省、海軍省は戦争が終わった瞬間に、第一副院長、第二副院長になるわけですわ。だから今まだ戦争中だからね、日本の役者もいろんなこと言ってますが、これ資金ショートで世界のヒューズが飛んだ、その後は今度は第一副院長、第二副院長、第三副院長ですわ。回収ですよ、全部ね、それね。回収って何も取れるわけじゃなくて、払うもの払うだけだよね。だからもうそれ後始末で、次やんなきゃいけないんですよ。その次やるっていうことになると、やっぱりこの新しいブロックチェーンとか AI とか IoT とか全部総動員だよね。考えられるシステム総動員で、政治哲学は民主的社会主義で、命、生活、経済の順番ということならこれ合理で取れるでしょう。だからそれでですね、政治的にはそのラインでいって、で、あとあらゆるこのネットワーク総動員で、だからそのアフターコロナ、コロナニューディールだと。コロナニューディールにつなげていかなきゃいけないわけですよね。で、そういう一連の仕事を、やっぱりやるのはですね、やっぱそれは民間人だよね。役所はできないよね、もうね。役所はだからなんていうと、後ろ向きの、整理の話の方ですね。もうこれも大事でありますから。で、そうすると、日本なんかの場合は、結局最後のプチンった瞬間に、出したからみんな国内に留まってると、円高だと、それはハイパーデフレだよね。人も国内にいると、一方、逃げ出しちゃった国、借金の支払いが溜まってる国はハイパーインフレですよね。踏み倒せばもう後が借金できなくなるから、踏み倒した分っていうのは後借金できなくなるから、いきなり行き詰まるんですわ。借金踏み倒すのは簡単ですよ。その後金借りられないんでしょ？だからその次の日の生活費から困っちゃうんですよ。翌日の生活費はもうないわけ。一回踏み倒すとさ。やっぱそうなっちゃうよね。債務の激しい国ってアメリカもそうでしょ。アメリカなんかの場合だったらもう国が分裂してるから、連邦政府に頼らないで生きる人たちも結構出てきますね。そういう地域や人も企業もね。あれはたくましいと思いますよ。だからアメリカ一つじゃないよね。いくつも分かれてるから。独自にやるでしょう。と、連邦政府はしかし、 ね、もうそれはハイパーインフレで、その古いドルは終わりで、あとはなんか自分で考えようって話になりますよね。劇的な転換だと思いません？中国はもうハイパーインフレだね。あれも人民元しかないから、まああれ終わりだわよ。で、習近平もさっき言ったようにね、この2020年は非常に思いを込めて言ってたんだけども、まあ難しいわ。習近平の政治スタイルってなんか変だよね。なんかこう国民受けすること言って、できない目標でも下に与えて、格好だけそのつけさせるっていうやり方なんだよね。現実離れしてるわけよ。貧困の解消なんてさ、時間とともに簡単にできるもんじゃないし、それ貧困の解消するためにこそですね、いろんなその町長発信いるわけですわ。ところがなんかこう、もうアメリカに見放されちゃうとできないんだよね。アメリカと一体だからここまで来たわけであれね。クリントン、オバマ時代ですよ。アメリカと一体だからここまでできたんで、それ切られちゃったらできないじゃないですか。一番根本的なところは経済立て直さないと、いくら国内でですね、多少貧富の格差縮めようと言ったってさ、無理ですよ。一番上から金が抜けちゃってんだもん。そもそも借金がね、見えない借金がたくさんあるわけでしょ。優秀な人も企業もどんどん金海外に逃がしちゃうし、人も逃げちゃうでしょ。あれじゃ貧富の格差の解消なんかできませんって。いくらね、依存症のひどい共産党員を、若い共産党員集めてきて、公営兵みたいにして騒いだって、できないものはできないんですよ。そのあたりが全くなんか現実離れしてんじゃないの、習近平のやってることって。だからあれはもうちょっとハイパーインフレだな。あとは中東ですわ。OK もメルトダウンだね。今中東では、なんかいよいよ中東の通貨がドルのリンク離れて大暴落するって噂で持ちきりですよね。いつまで持つのか。だから中南米はもうデフォルト始まってるよね。アルゼンチンなんかもすごいデフォルト始めましたよね。まあハイパーインフレとハイパーデフレで、だから結果的には日本とスイスに金が集まるから、日本とスイスが世界最大の債権国であれ金集まるし、次世界の債権どうするか考えなきゃいけませんね。前から言ってるようなシナリオでしょう。そうすると、まあ最終的にいつ最終的な避難が終わるのか、避難が終わった時に何割普及するのかは、まあ少なくとも来年の今ぐらいまでは避難でしょうね。避難したり出たり避難したりと、で、やはり、リハイリが激しいと。で、来年の、もし2回目の大流行が、どんな形にして終わってくると、ほぼ山は越えたかなと。で、その時何割普及するかだけど、今の段階で約半分だよね。2年目に本当にすごいのが来たら、当然半分もいかないし、2年目が、はっきり言って流行がほとんどなければね、まあ、よかったなぁで、これで済んだと言うんだけども、まだそれわかんないですよ。天文学的損失を誰が払う、金額の損失を誰が払うか、まあ、まず投資家ですな。投資家は全部払っていただきますよと。で、国民生活に必要なものは政府が金払うから、政府が金を出しますと。企業も内部留保を吐き出してくださいと。日本の企業もだいぶ内部留保をお持ちですよね。あれちょっと、献金いただいてもよろしいんじゃないですかね。どうせ大企業も解体でしょう、仕事ないんでしょうから。献金いただいてもいいんじゃないですか、国民のためにね。で、グローバル経済の解体、大国の解体、大都市の解体、大企業の解体。まあ、大きすぎるところは潰れていきますわ。今、世界見てるとね、例えば何千人とか何万人の解雇とかね、いきなり出てくるんですね。どういうことだと思ったらね、全社員の 10% カット、15% カットっていう話なんだよ。1割カット、15% カットで、何千人とか1万何千人の解雇になるわけよ。大企業ってめちゃくちゃだよね。よくまあそんなにさ、人をさ、将棋の駒みたいに集めて使ってたと思いますよね。企業にしてみれば1割カット1割5分カットぐらいでね、生き残れると思って平気で生きるんだろうな。でも8000人1万5000人がクビになったら、それみんな生活があるんだよ、それね。どうにもなんないじゃないですか。そういうのを見てると大きいところって危ないよね。しかも大企業に勤めてると限られたことしかやらせてもらえないでしょ。だから全然潰しが引かないですよ、そう言ったって。他の仕事できないじゃないですか、あんなことやったって。意味ないですよ、あんなこと言ったってね。だから全く人材の墓場になるわけだ。なってるわけですよ。クビになった時に分かりますよ、人材の墓場だってね、あれね。いや、だからそんなのも作り直し、やり直しだし、やっぱ大都市は危ないわね。大国はもうほっといても解体だしさ、もっと人口をね、過密にならないように暮らさなきゃいけないわけで。東京もだから満員電車をなくすような都市計画に作り直さなきゃいけないわね。大改造がいりますよね。 でもこの後のですね、コロナニューディールってのはもう大体方向見えてきたと思いますよ。先ほどから申し上げてますように、まずアナログとデジタルの役割分担の再統合ですね。学校なんかについてもですね、オンライン授業って結構できてて、オンラインでできるものとできないものが大体見えてきましたね。はい、もうこれはオンラインで十分だっていう授業と、やっぱり行かなきゃダメだっていう授業とやっぱあるんですね。このあたりは仕分けすればいいですよ。だからあらゆるものがそうですよ。実際にデジタルで済むやつは済ましておけばいいと。めんどくさい管理の仕事なんていうのはデジタルで大体、デジタルの方が上手にできますわな。あとはだからアナログですよね。アナログの世界の方が、これから、まあ、食料自給とかね、人間性教育だとか哲学だとかリーダーシップだとか、あとはね、要するに全人格的な話を超えて、天とつながる生き方、天地をつなぐ生き方みたいな話だよね。こういうのはアナログ的世界だから、そういう意味でのなんかね、衣食住の変化とか価値観の変化、それからいろんな商売の変化ってのはものすごく大きいんじゃないです。だからアナログデジタルそれぞれがこれから大進化しますよね。だからこれ全部終わるってことないと思います。むしろ反対で、長らく引きずっちゃった近代のね、悪い遺産が全部整理されるから、これ作り直すね、実際にいいチャンスですよ。権力闘争で追い出そうと思えば明治維新の時みたいな大変なことになるわけで、いや今度はだから楽にできますよね。勝手にいなくなってくれるわけですから。で、時代はスロック。このスロックって言葉はですね、我々が皆さんに出しております、絵巻を作ったね、増田先生が教えてくださったんですね。増田先生がですね、これからのキーワードはスロックですよ。スモール、ローカル、オープン、コネクティッドですよって教えてくださいましてですね、そうかと。小さくて地域を基本に、オープンで、そしてつながってると、自立してつながるというこの世界ですよね。だからすごく明るくなると思いますよ。で、当面必要なものはコロナたまり場ですよね。この復興たまり場、今はだからちょっとネットでしかできないな、ズームたまり場って形でね。で、やがてこれ、集められるようになりますからね。そしたらリアルでいけるんじゃないです。だから今どうしようかっていう話、大きな方針は決まったけども、細かいことは決まってないときに、最初に必要なことは、たまり場ですね。みんなでチームを作って、たまり場でどうするか決めるしかないんです。ですから、今必要なことは、まず、ズーム何でもいい、他のね、ネットでもいいですから、もちろんね。で、あとは、次はリアルですね。みんなで集まってどうするかを具体的に決めていかなきゃなりません。ああでもない、こうでもないって一緒に話す仲間がなきゃダメですね。これ仲間がいないとできない。共同体がないとできないのがたまり場ですから、やっぱりこの避難、救助の段階でも、すでにこのたまり場、仲間作りですごく重要じゃないでしょうか。避難、救助の段階でちゃんとたまり場作っとかないと、その次行動できなくなりますからね。今、そういうことやっとく時期だと思いますね。で、くれぐれもだから皆さん感染はなさいませんようにね。で、この後、2回目の感染がどうなるかって一番恐ろしいところでありますから、まあそこはですね、まあちょっと出たとこ勝負になる可能性あります。出たとこ勝負になることありますから、まああまり楽観はできないんで、まあちょっと考えてね、こいつを敷きましょうという形になりますね。まあ私の方のお話はこの程度でありまして、じゃあ続いてですね、ちょっとご質問いただいてます。20もいただいてますんで、ちょっと順番に、30分ぐらいで終わるようにですね、ご紹介してお話していきたいと思います。まず一つはですね、北半球に第2波が一斉に来たとき、医療も経済も今よりも混乱することが考えられるとすれば、食糧難になりませんか？食糧のための運送などももっと厳しくなるのですか？今のうちから2波に向けて備蓄して、おのおのがしておくと、2波の時にスーパーで買えないという人を減らすことにつながりますか？まあそうでしょうね。備蓄なんかは効果あると思いますね。正直言って、どの程度広がるかわからないんだけど、最悪のことを考えたら、それはやっぱり食料もあった方が十分いいと思いますよ。で、ただね、食料っていうのは、特に畑のものでも、量のものでも、実際にウイルスが来ても取りに行かなきゃなんないっていうのはあるんですよね。で、まあそのあたりがどの程度止まるかはよくわかんないですね。体操の例だとですね、感染者の数は10分の1なんですよ。第1波の。10分の1で死亡率が高かったから、感染者の数はうんと少なくなるんですね。今の10分の1になりますから。ですから結構動ける可能性ってあるんですよ。動けるんだけども、感染しちゃったらやばいよと。 だから今だからね、抗体を持ってるかどうかっていよいよ気にし始めましたよね。二度目の感染あるかどうか。でも抗体持ってても感染する人がいるみたいなんで、ね、よくわかんないですけども、そんな話なんで、よくわからないんですが、まあとにかく、ある程度自分でたちで備蓄してると安心感があることだけは間違いないでしょうね。はい。世界の人々はコロナに直面して、それゆえに生命依存に向き合う共通な体験を同時にしております。コロナをきっかけに世界中の人々が協力して手をつなぎ合えたり、共に大事なものの価値観が本質に向かうことで、人類はより進化した、高い意識世界に入っていく可能性もあるのだと思います。いかがでしょうか。あ、それはあると思いますよ。生死を超えた世界っていうのは戦争がまだそうですよね。戦争とか、それから大津波、大地震がそうで、ああいうことあるために人々は覚醒していきます。しかしなんか、ちょっと元戻っちゃうことがあるんだよね。元戻っちゃって、元の木材みたいになることもあるんだけど、とりあえずそこは覚醒しますよね。まあ、ある意味の連帯感が生まれます。それから今までその異常だったものが消えていく力にもなります。異常さが消えて、ある意味とノーマルな部分がね、時代の標準がまともに戻っていくっていう部分があります。それは結構あるんじゃないですか、今回も。でもしかし歴史上ですね、その、ウイルスの、疫病の流行っていうのは、もっと大きな革命的力をもたらすことも珍しくないんですね。例えばその、中南米にありました、アステカとかね、インカの文明ってあれ天然痘ですか？あれで滅びちゃったって言われますよね。あるいは例えば14世紀中世ヨーロッパで蔓延したあのペストね、あれがだからその古いキリスト教団を崩壊させたとも言われますね。宗教改革の原動力になったとも言われますよね。ですから、あと幕末ですね、日本だと幕末天変地異が頻発して飢餓が広がりますよね。あれも明治維新の一つ力になったとも言われますよね。だからやっぱこういう力っていうのは社会を変革する大きなエネルギーにもなったりするんですね。今回も様々にその辺は多分来て、でそれに加えてウイルスが、経済を止めちゃいますよね。人々生活困窮線を陥れますよね。これは強烈ですよね。感染してない人の生活まで破壊されるわけですから、それは大変なことで、まあ多くの波紋を長期間にわたって残すんじゃないでしょうか。コロナの件で311を思い出します。本当に大事なものって何なんだろう。すべての生命、お天道様ありがとうございます。水さん、空気さん、地球さんありがとうございます。生命と感謝。人間の本質復活とは生命を通じて光を見れるということでもあるかなと思いました。いかがでしょう。まあその通りだと思いますね。この先はだからそのね、医学にも限界があるということはよくみんなで分かりましたし、金融もね、限界があると無理だってことはよく分かりましたから、彼の世界は所詮命にはかなわないと、よく分かりましたから、まあ今までのなんか近代の唯物論ですね、物質中心価値観は大きく変わるんじゃないですか。物質文明の極限みたいなのがマネー信仰だからね。マネーが神となるのが物質文明の最高のなんか信仰じゃないですか。あれはいよいよこれで終わるんだと思いますよね。それはだからだいぶ世の中を変えていく力になると思いますよ。ですからここのところはですね、まあおっしゃったような方向で天と向き合う姿にそれは変わっていくでしょうね。それから、キム・ジョンウンの死亡説が流れましたが、今後の東南アジアの展開はどのようになるでしょうか。また日本は今後どのようになって、我々はそれをどのように対処すればよいのでしょうか。現在一部上場企業を務めていますが、数年後にどの程度の企業が存続し、どういうセクターの企業は有効だとお考えでしょうか。まあ、キム・ジョンウンはなんか生きてましたね。なんか、権力闘争やったみたいだね。なんか大きな権力闘争北朝鮮であったような感じですよね、あれね。トランプと組んでやったんでしょ。キム・ジョンとトランプと組んで権力闘争やって、だから東アジア米軍撤退に向けた大きな話が進んでんじゃないです。それで戦争屋たちがまた慌てふためいちゃって、中東からもトランプ撤退、米軍撤退考えてるから、あんで慌てちゃってですね、また台湾海峡だとか南シナ海だとかバレンツ海だとか、まあイランだとかはわめいてんだと思いますけどね。もうしかし勝負あったで、ですから日本は独立ですわ。日米安保終了独立で、で、やっぱりその、日本独自の力をもう一回取り戻さなきゃなんないですね。5年ぐらいは、本当になんか模索する中行動するわけですよね。で、存続するか存続しないかはですね、リーダー次第ですね。どんな業種でも必要な業種でありますから、リーダー次第でいくらでも生き残れます。企業内ベンチャーっていうよりもね、企業内スピンアウトだよね。企業内スピンアウトをできる会社であればいくらでも復活するでしょう。 はい、こういうことが必要だ、これなら生き残れると、企業内で、ね、スピンアウトしてやってみようと、新しい可能性に向けて新しいチームで突破してみようという、そういう意気込みのある一部上場企業ならいくらでも残れるでしょう。はい、しかしそれがないところはそのままくたびれ果てちゃって終わりって可能性ありますよね。あとやっぱり人が定着してないところ、その今言ったように企業内、そのスピンアウトっていうのはやっぱりその人のチームがいるんですね。人のチームがしっかりできてないところはスピンアウトできませんので、それはもう終わりですよね。だから業種はあまり関係ないと思いますよ。で、ですからこれからはどんなセクターっていうよりもどんなリーダーの会社かですよね。まともなリーダーでないところはどんなね、前向きの仕事がある業界でも多分無理ですね。人が集まんなくなりますね。優秀な人が集まんないというのはね、人々が注目している業界って結構人材は取り合いになるんですよ。だからですね、リーダーがまとまってない会社は人が集まらないから、そもそもそれでダメなんですわ。これからやっぱリーダーで選ぶべきですよ。当面そういう時代じゃないです。業種よりもリーダーで選ばないとまずいと思いますね。いきなり業務停止や失業などが世界中で発生中、脆かった世界、以前の世界に戻ると考える人と戻らない次に進もうという人で、この時期の過ごし方は異なると思います。分岐点タイミングと見て次に進もうの人にとり、先日のお話に情報発信を自分から SNS 活用な何か大事な実践ポイントがあればお伝えくださいませ。そうですね、やっぱり必要なことは自分の思いを整理して、それから人に伝えることですね。さっき言ったようにたまり場に持ち込まないとダメですね。たまり場に持ち込まないと何事も成功しません。会社の中でも何でもね、これは大変だという言葉をみんなで共有して、じゃあどうしようっていうふうに真面目に向かい合わなきゃ絶対無理だから、やっぱりそのためには自分がこういう思いを持ってるってことを発信するのが最初一番ですね。で、あとは知って行ってみて会ってですよね。今だから行ってみて会うっていうことがね、避難所生活だからできないんで、知るっていうことはできるじゃないですか。ネットで十分ですよ。ネットって結構思いの方が先に出るから、本人に会うより思いをね、交流させるのは結構ネットの方が手短で便利だったりするんですよね。だからやっぱりそれはネットでを使ってですね、やっぱり皆さんでいろいろな情報交換するのがいいんじゃないですか。あとは古い本とか古いものよく見るといいと思いますね。歴史は大事ですよ。だから歴史を学ぶってすごく重要なことで、なんて言いますかな、今後のことを考えると歴史の中に結構いろんなヒントが残ってますよね。歴史の中にヒント残ってるから図書館はちょっと開くんでしょこれ。図書館はなんか5月入ったらちょっと開くって話ですよね。まあ、東京どうなるかな。だからいろんな古い本見てみたらいいんじゃないです。例えばさっき申し上げたスペイン風邪のこととかね、あれ本ありますよ。どんな様子だったのとかね、面白いですよ。よく似てるとこは多いですからね。だからそんな意味で本をちょっと勉強されてもいいんじゃないですかね。まあ YouTube でもいいですけどね。それからベトナムに進出している日本製造業中小企業で、日本の製造業の一部はベトナムに自社工場を作り製造拠点としています。コロナで世界が変わった今、彼らを待つ、この先の道はどのようになるんでしょう。例えばベトナム進出は繁栄のままベトナム工場を閉鎖し、日本に工場を主力するようになる、二股で行くなら共倒れ。まだ状況は見えないですね。状況は見えないですね。アジアはなんだかんだ言いながら安値競争で来た部分が多かったでしょう。安値競争でベトナムは結構通貨安かったから、安値競争でやっぱり成功した部分もありましたよね。アジアに共通しているのはアメリカ、ヨーロッパへの輸出残業ですよね。主にアメリカに輸出してドル決済で回ってましたですよね。でもそれがダメなんだよね。今アジア見てて私は次を見てる人たちがあまり見てこないですね。中国もそうだけども、今までアメリカドル、アメリカ輸出市場、それに続いて今度ドイツぐらいだね。ドイツ、ヨーロッパで。それを見て暮らしてた連中が、アメリカもヨーロッパも、もう金融、それから製造業の市場として、存在していないんだっていう現実を突きつけられて、今なんか脳震盪状態じゃないかと思うんですよね。だからその間はどうなるか分かんないですね。だからまあこの間は自分の会社の判断ですよ。自分の会社で居続けようと思えばいてもいいし、帰るしかないが帰ることになりますから、国としてその国のリーダー、次のリーダーが出てくるまで見えませんですね。まあしかし歴史的に考えますとですね、アジアはまたアジアなんですわ。アジア行きないでのやっぱりトレーディングって増えるんじゃない。特にチャイニーズの連中がアジアたくさんいるから、チャイニーズは全部ね横につながって仕事しますから、まあ、当面はだからチャイニーズの横のネットワークの中で まあ、アメリカヨーロッパはなくなってもですね、アジアの中での仕事っていう形に回帰していくと思いますよ。したがって日本もですね、東南アジアとの関係は深いと思いますよ。だから全部終わりってことはないと思いますけどね。だから日本も、まあ、島伝いってよく言われますけども、沿岸部だな、島伝い沿岸部にアジアとの交流は結構深いまま行くんじゃないかと思いますけどもね。はい。それから今の状況で赤字の中小企業はいつもの延長で銀行融資申請して来期から今期へと乗り切っていくことが今回も成立するのでしょうか。もはやいつものパターンが通じず今回の流れはこうなるということはあるのでしょうか。まあ廃業するところも多いってことですよね。ここで借金して封鎖解除された後返す当てがないと、この後もう返すにはもう年が行き過ぎてると、設備が老朽化しすぎてると、後継者もいない、マーケットもないって言ったら廃業ですよね。だから廃業多いんですよね。しかし銀行からの借金だけは残ってると。じゃあ銀行の借金だけは踏み倒すと。だから形は倒産になるけども実質的に廃業というのも結構ありますよね。やっぱりこのあたりは経済の新陳代謝でしょうね。とにかくリーダーがもう無理だと思ったら無理ですから会社って。トップが無理だと思ったら無理で、やっぱ高齢になってるとか設備が古いとか、かろうじて今まで生きてきたというのはもう残しようがないんで、やっぱりそれは新しい人が出てきて新しく始めるしかないです。引き継いでもいいけどもね。そのあたりはだから今回はちょうど団塊の世代の皆さんたちもね、そろそろ完全に引退の世代に当たってるし、企業が消えて生まれる分は相当ありますから、やっぱり結構廃業とか倒産は多いと思いますよ。飲食店など給与家賃等支払い困難で固定費に対してテイクアウト対応してますが、給付金条件売上半額以下では申請できません。借入金では反省の見る予定がつきません。中小企業潰れても仕方ないでしょうか。いや、これはだからもうどんどん政治に言うしかないですね。さっきも言ったように、今我々はですね、避難所に生活です。避難所の生活の時は国が面倒を見るのは当たり前です。はい。で、その後のことも再開してほしきゃですね、それはもう面倒見るのは当然で、で、ですからもうどんどん政治に言うべきです。あれ本人に言わないとあまり効果ないのよ。メディアが言ってもなかなかね、政治家って自分で何もわかんない人たちだから、メディアが言ってもなかなかダメなんですわ。外から言っても本人が怒鳴り込むと結構迫力あるんですわ。だから地元にも自民党とか公明党の政治家いると思うんで、怒鳴り込むといいと思いますよ。ふざけんじゃねえと、こんなもんじゃですね会社持たないぞと、いい加減にしろと、一斉に怒鳴り込むと多分金出しますよ。あれ金あるんだからね。あいつら要するにね、押されると出しますから。黙ってると出さないけど押されると出しますから、どんどん押したらいいと思いますよ。今遠慮いらないと思います。ポストコロナについて計画から行動に重点が移ると思われます。いかがでしょうか。失敗を恐れずブレインストーミングの流儀などを活用されても良いかも。その通りですね。私はコロナニューディールと申しますけども、これはやっぱり動いてきますので、だから今のうちからズームでたまり場でもいいですから、あんまり最初人数多いとですね、話がなかなか大変ですから、少人数でいいですから、気の合う人たちといろんな情報交換してるといいと思いますね。定期的にやることをお勧めしたいと思います。不正選挙疑惑についてたびたび見にします。真実は分かりませんが疑わしい事例が多々あります。疑惑はある以上不正が限りなくできないシステム作りを考える必要があると思います。ブロックチェーンやスマホ選挙システムを使うことで防ぐことはできますか。それはできるでしょうね。役人が一番上からね、政治家が全部それを改変できないシステムって作れますから。企業にのシステムじゃなくて自分たちでやるね、オープンソースのやつでも十分できますからね。それは結構いけんじゃないです。やっぱりスマホ選挙、ブロックチェーン選挙でだいぶ変わりますよね。スマホ選挙になったら政党の様子ってすっかり変わるでしょう。今の古い形の選挙だとですね、はっきり年寄り選挙ですよね。あれじゃよ、政治新しくならばね、年寄りに迎合して政治やってみたいなもんだから、やっぱ若い人が政治に出てくるためにスマホ選挙いいよね。時代はそっちで、スマホ選挙やるならブロックチェーン入れるしかないから、まあそれは今回のコロナニューディールの中で出てくるんじゃないですか。公務員は全て国民全体の奉仕者だって、一部の奉仕者ではない。しかし一部の大企業や権力者の奉仕者としか思えません。裁判も権力者に有利な判決が目立ちます。金で魂を売る人間ほど出世するおかしな構図は今後変わるでしょうか。まあ一旦お引き取りですよね。やっぱりもう腐ったぬかみそって元戻らないところがありまして、要するにもうみんな OB が腐ってますよ。じゃあ OB が腐っちゃって、現役腐っちゃって、取引業者腐っちゃってるから、上の政治家もみんな腐っちゃってて、外国も腐っちゃってて、戦争や腐っちゃってますよね。 みんな腐っちゃってるんですよ。だからもうこれですね、取り払いしかないわけよ。直しようがないですよ、あんなの。助けようもないですよ。取り払いしかないんで、まあ、このまま置いときゃいいですよ。まあ、何々省、何々省もそのうち第一福音省、第二福音省になってくるから、あの、行政とやたら絡むとろくなことないですから、仕事ってですね、蹴飛ばして金は出させてもいいけども、あと、一緒に仕事したらろくなことないですから、例のマスクみたいになりますから、アベノマスクみたいになりますから、とにかく行政で一緒にしないことが、一緒に仕事しないことが一番で、蹴飛ばして金だけ出させて自分たちでやることをお勧めしたいと思いますね。はい。で、だから本当の意味での公務員は、今度は、やっぱりコンピューターシステムでしょうね。ほとんどの公務員の仕事は、今 AI でやった方がいいんじゃない？バカな公務員がバカな判断するより AI の方がよっぽど賢いと思いますよ。正直言って、大抵の役人の仕事は。で、あと、事務の仕事も、それはコンピューターがやった方が絶対正確で早いし、安いと思いますよ。もう、いらないと思いますけども、あんなの19世紀的な世界ですよね。あの役所の光景なんてね。それから、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策がようやく決まりましたが、与野党からは二次補正の必要性が指摘されており、日銀も追加緩和し、国債購入上限を撤廃することになりました。社会安定化のために思い切った支給や貸し付けをお金、この機会に将来への備え、を行えばと言うんですから、どう思われますか。その通りでありますが、まあ、とにかく自分たちでは何もできない人たちだから、なんて何もわからないわけですよね。ぼーっとしてるだけだから、何もしないのはいいことだと思ってる人たちだけだから、しかし選挙に負けるのは怖いんで、だからその、下から激烈に突き上げると、今回の10万円の給付みたいにやっぱ動くんですよ。だからこうしなきゃダメですよって声をどんどんどんどん政府にぶつけるといいと思いますよ。と、あいつら動くと思いますよ。とにかく、国民が圧力かけて動かさないと、あれ動かないんで、これから生活困窮者がどんどんですね、出てくるから、金は出せばどうせ国内に留まってるし、人も逃げないから、まあ、ハイパーインフレになりそうないから、大丈夫ですよ。どんどん出させて、とりあえずみんな生き抜いて、避難所生活を生き抜いて、次につなげるというふうにさせたらいいと思います。国民が、現場の人がですね、生活に困った、仕事に困った本人が、激烈な声で訴えると、あれは結構効くんですわ。それぜひお勧めしたいと思います。そもそも地球は水と微生物の星で、人間はそこに少しばかりお邪魔してないマイナーな存在です。それでも科学は病原性のウイルスや細菌と戦う姿勢を誇示していますが、いくら頑張っても勝ち目はないと思います。この際に科学思想に偏在するこういった愚かさは人間レベルの危機を招くように感じていますが、いかがでしょうか。まあ今回はまさにそうですよね。大正時代のコロナウイルス、大正時代のスペイン風邪のが大流行があって、100年経ってもまだワクチンないんですから。それから、あの、原子力はですね、原発作ったのが原子力物理学者ですよね。しかし、あれが弾けたら原子力物理学者は直せないんですから。まあ、この20世紀にですね、20世紀から20世紀にかけて、この科学の限界、矛盾っていうのは国民はよく分かったんじゃないですか。やっぱりだから、どっかで一気にね、その枠が今回外れるんじゃないかと思うんですね。たくさんの方が亡くなりましたんで、科学振興っていうのはやっぱ消えていくんじゃないですかね。あとやっぱりいろんな情報公開進んでるでしょう。嘘800がバレてきてますから、あれもやっぱり情報公開の大きな力になってると思うんですね。もうなんか学者の世界も医者の世界も結構利権がはびこってるようで、あれじゃあもう解体しなきゃいけませんですわな。少なくとも数千年のイニシエより病原性のウイルスや細菌による過酷なパンデミックを幾度も経験し、その渦中あるいは収束後に貿易の知見や方法以外に人間性や人間力を向上し、した事例はあるでしょうかと。まあ、人間力って言いますか、あれですね、世の中変わったわけでありますが、まあ、言ってみれば少しずつ進化してるんでしょうね。いろんな知恵はこう生まれてきますが、同時にですね、やっぱりだんだん進化はしてるんだと思いますよ。ただ、それを上回る力が強かったわけ、今までね、金とか武力の。上回る力で押しつぶしたものがあったから、なかなか形に見えなかっただけで、いや、それは進化してたんじゃないですかね。例えば日本なんか見ても、よく村外れにですね、孔神様とか立ってて、あれ、疫病除けですよね。信仰という形にもなっていくわけですよね。それから、あと、古くや菅原道真だね、あれは、平安時代ですね。道真の怨霊だってことで北の天満宮祀ると、天神様祀るわけだな。天神って言ったら天神次第って言って、天照大神よりの前の神様のことだよね。元々の太古の昔の神様を呼び出して、やっとその、 あれですわな、疫病沈めたって話あるから、やっぱそれは進化するものは進化してんだろうと思いますね。今回のコロナ騒動は、いつも動きの遅い日本政府が早い段階で中国にチャーター機を4回飛ばして法人を拒否されるなど、SARS 騒動の時と比べて明らかに動きが違うと睨んでおり、政府だけが知り得る何かの秘密がありそうですが、どのようにお考えでしょうか。私の聞く限りないですね。私の聞く限りなくて、まあ、ウイルスの流行についてアメリカは最初からよく見てましたよ。よく見てて、危機感を持ってましたね。で、あれですわね、今回あれ在韓がいろいろ行ったんでしょ、中国と、特に武漢って自動車工場たくさんあるじゃないですか。ね、トヨタもあるんでしょ、あれ。だから、在韓が結構下げ出すんじゃないです、偉いこっちゃと。で、動いたんじゃないですかね。あとはどうでしょうかね。要するに日本の役人たちは専門家の話とか言ったらもう自分たち思考停止しますからね。自分で考えないんだよな。あれが一番まずいことだね。専門家いるけどもあんたどう思うか、あんたどう判断するかっていうことをやらないんだよね。専門家に責任転嫁しちゃって。ああいうことやってると何にもわかんないと思いますけど。ねえ。キム・ジョンウン脳死状態説、状況化国家の行方は、日本でも時代を見据えた未来づくりは草の根からパワーの他にないものでしょうか。独裁者避けたいです。いや、さっき申し上げたように北朝鮮はなんか金正恩がなんか権力闘争をやって大きな人事やったみたいだよね、うん、だからトランプ金正恩路線を強化する、あとムンジェインだよ、ムン大統領との関係強化する一大人事やったんじゃないです。なんかね、ちょっと北朝鮮のメディアで一つ注目してる方でちょっと論調が変わってるところがあるんですよ。なんかやっぱりこれトランプの平和路線で動いてるんじゃないのかな。独裁者はないですよ、独裁できないんだもん、どこだって。特にウイルスなんか見たってね、あの独裁者がいたってウイルス広まるんだもん。これ独裁者の権威なんかぶっ潰してきますよ。だから独裁の力に頼ってるところはダメなんだな。民の本当の力、本気の力を出さなきゃダメで、やっぱりそれ政治は変えなきゃダメですね、どんな国でありましてもね。まあそのあたり北朝鮮、中国の問題だよね。北朝鮮、韓国、アメリカはなんかリンクしてきたんじゃないのかな。で、日本もなんか米軍撤退ってことならそれ乗るしかないし、台湾も完全に乗っかってますよね。だから台湾 WHO にも入ろうって話になってて。いや、だから、まあ、良き方向に動いてきてるとは私思いますけどもね。ただやっぱり良き方向に動いていても枠組みの話だから、中身は国民が草の根からやるしかないですよ。こんな役人とか大企業なんかもう何にもないわけだからね。草の根やる以外に方法ないわけで、まあ、自分たちでやるしかないですね。政府がなんかやるとですね、誰でも待ってればなんか恩恵来るんですわ。草の根からやる場合は自分が動かない限りどっからも恩恵来ませんから、自分が動かない限りは永遠に捨て置かれるってむしろ怖い時代なんですよ。草の根動く人はいいけど動けない人はそれっきりって話になっちゃうから、だからむしろですね、もっと危機感みんな持った方がいいと思うんですよね。横型って怖いっちゃ怖いですよ。動ける人はいいけどそうでない人は、ぼーっとしてる人はチコちゃんじゃないけども、ぼーっと生きてんじゃねえぞってすごい結論しか得られなくなりますからね。まあみんなどうもそのあたりが今一つまだね、認識甘いところが多いような気はしますけども。某自動車会社の2019年度決算が大赤字となり、原因をコロナ騒動に転嫁することは目に見えてますが、第一四半期営業利益が16億円と、その時点で軽く1000億円以上の利益を飛ばしていましたので、経営が迷走しているのは明白です。犯罪に加担した外人投資家も居座り続けています。この組織の行方について、比較的どう思われますか。まあ、トヨタのことでしょう。あれやっぱり、日産か。日産ですかね。日産含めてね、まあ、トヨタも日産も同じなんですけども、とにかくもう、今までのように乗用車をですね、作り続けて、これで稼ぐっていうことは難しいね。日本はやっぱりその、小泉改革以降ね、小泉内閣以降、自動車の輸出を経済のメインに据えるって路線でやりましたけど、もうそれは終了ですよね。だから、ここは、企業内スピンアウトで全く新しいことを始めなきゃダメですね。それができなければこのまま終わりですね。植民地が終わった時に、例えば南満州鉄道とか台湾政党とかね、時代を作った企業が一瞬で消滅したでしょ。ああいうことあるんですって。それから昭和の金融恐慌の時は鈴木商店という商社が消滅しましたよね。商社だと飛ぶ時は飛ぶんですよ。大手商社だってね。まあ、各企業がどれだけのリーダーシップを発揮できるか、各企業ごとの問題だと思いますね。外からどうにもなりませんですね。コロナショックドクトリンによりナチス全体主義の政策にならないため気をつけること、目的は善なりしか、方法はいかよりも善なりしか、 戦術は戦略に従ってるか、家賃補助金はなぜ無視された、良質あるリーダーシップを持つ人々は今どこにと、まあ、さっきから申し上げているように今避難所の生活だからね、みんななんかこう統制の中にいますけども、もうそれは短期間ですよ。避難解除されたらみんな簡単に怒り出してるわけよ。もう全体主義の正反対、独裁の正反対ですよ。避難所の生活だからみんな我慢して言うこと聞いてやってるだけで、もう出てきたらみんな大騒ぎじゃないですか。中国だってもう習近平の権威なんか消えちゃったんじゃないの、はっきり言って。あれ一人でなんかいろいろ言ってるけどさ、まあやっぱりですね、こういう敗戦なんですよ。要するにウイルスに対して敗戦したわけよ、国家がね。敗戦すらもう独裁者は終了ですよ。だからこれはまあそういう方向でいきますから、この後は民主的社会主義ということでいくと思いますよ。それから昨年夏にもありましたが、最近も米軍筋の情報として UFO に関する報道が NHK でありました。情報開示の時代がようやくやってきたのだなと北村でおりますが、911の話も含めどのぐらいの時期にどのぐらいの順番で情報開示され、人々はどのような影響を及ぼすとお考えでしょうか。ケネディの暗殺が CIA の謀略だったっていうことが、まあ、この NHK でやってましたね。まあ、よく言ったと思いますね。まあだから UFO のことも含めて、トランプの任期中に結構出てくるんじゃないですか。トランプはこのウイルスを決して無駄に使ってないと思いますよね。有効に使ってると思います。アメリカの変革にね。だから既得権益を追い出すことに相当真剣になってて、2件目もおそらくトランプでしょう。バイデンとか言ってるから無理だよね。だからやっぱりこのトランプの大統領の間にアメリカはすっかり変わるんじゃないですか。隠れた問題は全部出てくると思いますけど、はい。でもその時やっぱりあのアメリカのドルの覇権も終わって、アメリカのドルがショートする時があるんでしょうね。そういうのを間に挟んでる出来事だと思いますが、それからコロナショックで経済が残念になると言われていますと、サプライチェーンが崩壊するためデフレ下のハイパーインフレが来るのでしょうか。スタグレーションの形今までにない姿になるんでしょうか。これはちょっとよくわからないですね。なんて言いますかね、どの程度サプライチェーンが崩壊するかは、ちょっとこれはわかりません。ただ、日本だとハイパーインフレにならないでしょうね。だから、まあ、ハイパーデフレでしょうからね。世界はしかしハイパーインフレでしょうね。で、国内で足りないものはどっかで作るでしょうからね。マスクだって結局なんか国内で作って、最近在庫出てきたじゃないですか。まあ、ああいう風になりますから、まあ、そんなに大きなところはあまり心配しなくていいかもしれませんですね。まあそんなことで、まあ質問は大体以上でございます。まあ、こんなことでやっておりますので、なかなか慌ただしいですが、どうぞ皆さんお元気に、くれぐれも感染なさいませんようにね、気をつけてこの先のことを考えてお過ごしいただければと思います。では今日はこれで終わりにさせていただきます。